皆さんこんにちは、藤原です。どうも今日もよろしくお願いいたします。皆さんご加減はいかがでございましょうか。風もなんかね結構流行ってましたが、ピーク超えたんでしょうかね。いや花粉がまた飛んでおりますね。なかなか春は難業苦業でございまして、経済の方いかがでございましょうか。いやこう最近ね目を向く話がすごく多くてですね、お前そこまで言うかやった話でね、日銀にですね副総裁いますよね、雨宮さんという副総裁いますよね。あの人がねこの間記者会見やってんですよ。よく言うなと思うんだよねこれ。私読んでてね吹き出しちゃったんですけどね、下関でやってんですよ、1月末にね。安倍の地元ですよねこれね。何言ってんのかって言ったら、地元の経済界の皆さんとねこう親しくお話をしたってわけですよ。地元の経済界の皆様とね、どういうことですかとおしましたらね、当地の景気については地域業種企業間規模で差は見られるもの、総じていれば緩やかな回復の動きが続いているというご意見が多かったと。豪雨の影響も特段引かれない、製造業は生産輸出は高水準で推移と、非製造業でも観光客の増加に伴う波及効果が見られると。でとりあえずその人手不足と後継者は大変なんだけども、まあ、なんでしょうかね。いろいろ取り組みはしておりますと。米中の貿易をまずその影響については、現状では生産輸出に大きな影響は出てない。まあ、不透明感はあると。で、まあ、為替も気にはしとるということで、金融機関はもうコンサルティング一生懸命やっておりますと。まあ、誰かいい話ばっかりしてるんですね。で、じゃあその記者が聞いてるわけですよ。あんたね、と。世界経済の原則等はですね、どうなんですかと聞きますとね、いや全然問題ないんだと。ね、その、景気は緩やかに、山口県の景気は緩やかながらも順調に回復していると。判断は引き続き維持されておりますと。この、化学系のコンビナートもよろしゅうございますと。生産輸出は高水準でございまして、設備投資もですね、積極的でございまして、クルーズ船の寄港もございまして、観光客も増加基調でございますと。で、人手不足がございますがね。まあ、とにかく先行きも緩やかな回復を続けていくと見ておりますと。すごいね。やっぱね、皆さんね、これから企業を起こすのは山口県だね。沖縄より景気ね。ここまでね、満点のね、景気の場所を見たことないですよ。日銀総裁が言うんだから間違いないわね。副総裁がね。いや、もうこれはね、もうとにかく経済は山口に学べと。ね、もう。山口本当に移してね、あそこ行けばね、米中の問題も何の関係もないそうでございますから。まあよく言うわな。本当だからね、忖度ってすごいよね。それからね、実はそのマイナス金利のことも聞いてるんですよ。まあ要するにも、これは黒田総裁も言ってますが、要するに株が起こってきたらまた金融緩和しようって言ってるんでしょ。まあそれはそんなもんだと思うんですね。あの人たちだってもう株暴落しちゃったらさ、もうそれっきり終わっちゃうから。ねえ、その、もう死ぬまでやるしかないわけよ。で、死にそうになったら逃げて終わりだな。ところがね、これなんですよ。イールドカーブのフロッタ化ってやつなんですね。長期金利とか長低金利が低下してると。で、今マイナスになってますよね。これデメリットがあるんですよ。金融機関の経営をむちゃくちゃこれは、やっつけちゃう。保険、年金とか金融機関の経営がやられちゃうんですよ。マイナス金利になってくるとね。だからデメリット大きいんですけども、デメリットとメリットのバランスどうなんですかって言うんだけどね、ついぞね、デメリット言わないのよ、これ。副作用にも配慮しながらやっておりますから、まあ問題ありませんと。弾力的にやっておりますと。で、言ってて、要するにこれ読むと、マイナス金利、金融緩和の拡大についてですよ。要するに物価をどんどん上げなきゃいけないっていうんで、金融緩和をどんどんやってんですよ。その結果として、その長期金利下がってきてんだけども、そのマイナス金利というやり方については、その合理的では、やり方合理的ではないかとしてあるんですが、提案もありますが、どうですかと。マイナス金利については、ものすごいその害があるとして、地銀協なんかものすごい怒ってますよね。あんまり気にしてないんだね。気にしてないんですよ。要するに、銀行死んでもよろしいってことですよね。そうでしょ？マイナス金利の副作用言わないってことは、ああ、どうぞ死んでくださいと、私関係ありませんからと。いうことですよね。これがほら、だから戦前の軍部と同じですよ。 あの島は陥落したと、もう考えないと。この島も陥落した、考えない。もうあれになってますな。いやいや、これはだから皆さんね、こんなもん信用したらいけませんね。ちょっと電気つけてもらいます。これだね、こんなのがね、うちにね、郵便で来たんですね、これ。知ってますこれ。これね、東京大学経済学部のね、その OB が書いてる雑誌なんですよ、これね。振り込み用紙まで入ってるんですね。そんなもん、誰が振り込むかなんだけどね。まあ、たまに出るんですよ、たまに。私、会議なさらったことないんだけども、なんか送ってくんですね、これ。なんだよ、こんなもん送ってきましたんだけど。まあ、OB たち書いてるんだけども、なんと、この経由会の会長になったのが、白川前日銀総裁だよ。こんなとこ出てこれる立場じゃないでしょうがな。東大生さんにひっくり返しちゃったんだよ、これ。原発ひっくり返しても東大生でしょ、教育ひっくり返しても東大生でしょ、経済ひっくり返しても東大生でしょ、これ。何よ、その日銀総裁って、まあ、この人の時はね、めちゃくちゃではなかったんだけども、まあ、なんて言うんでしょうかね。人ごとみたいなこと言っててさ、こういったような総裁時代は、経済学部で講演する機会もいただき、マクロ経済の分野を中心に先生方がご意見をお伺いすることも多くありましたと。まあ、学生時代から今日至るまで、東大経済学部で大変お世話になりました。こう言ってんだね。お世話どころじゃねえだろ、お前。どうすんだと、日本経済やと。で、論文の一番最初が中原さんなんだよ。中原信之さんなんだよ。黒田を日銀総裁にした。一番の先輩じゃない、これ。俺がなんか自慢たらたらに自分のさ、履歴書みたいなこと書いてるわけよ、これ自慢たらたらに。こんな書いてんだ。何ね、自慢たらたらにさ、自分のこと書いてるわけよ、これ。何ですかね、これは一体。で、どうすんのよ、日銀これさ。500兆もさ、バカみたいに資産買い込んじまってさ、前総裁と、現総裁を総裁にした人だよ、これ。だからそれがさ、こう、堂々とさ、偉そうにさ、自慢話書いてあるわけよ。もうやめた方がいいね、この大学ね。間違いないもん。絶対やめた方がいい。ここやめないとね、絶対格好つかないですよ。だとにかくね、私は本当東大だけはやめた方がいいと思う。あれがある限りね、変わりませんから、こういうことは。もうね、こういう神経なんですよ。要するにね、国も何もない。自分の友達、狭い世界の中だけで考えてんだよ。そういう世界の人たちなんですよ、この世界たち。だからね、こんなもんに皆さんね、未来託したらね、絶対失敗しますよ。これだけは断言できる。こんな行かんでる人いないからね。東大経済学部卒業とか、もう一つ言ったら統計だわ。統計のインチキだって、経済学部は相当関係してるんですよ。今ね、日本の統計制度はね、各省庁でやってますから、一元管理はしてないんだけど、そりゃ経済統計だってなんだってね、経済学部の先生たちが統計審議会で統計委員会行ってるわけですから。私がだって企画庁で仕事した30年以上前から、もうあれ予算が足んねえからどうしようってみんな言ってましたからね。昔からあんなもんなめなめなんてな。ほな幹事長、自民党の幹事長のとこ行ってさ、数字直すなんて昔から当たり前だもん。何を今更知らなかったようなことを言ってんだと。ねえ、松原の顔して国会出てきてですね。何をバカなこと言ってんだと。もうね、何の反省もなくこうやってね、同窓会にね、一生懸命やってさ、俺たち関係ねえ、あんな現職中の話は関係ねえと、これからね、OB 会で仲良く言ってまして、こんな調子ですよ。まあ、だからね、本当にね、我が国なんてものはね、リーダーシップなんてものは、一理が万事こんな調子。もうね、中に入ったらそこはぐずぐずなんです。外から見るとね、なんか偉いすごい守っててな、すごそうに見えるがね、中に一旦入ったら完全にグズグズなんです。これ戦前の軍部が完全にそうだったの。例えばなんでね、ゾルゲがね、スパイできたかなんですよ。戦前ゾルゲが日本のスパイやったでしょ？彼は言ってましたよ。いや、日本の組織ってのは、中に入ったらグズグズなんだって、はっきり彼言ってましたよ。全く変わってないよ。これお見せしますからね。これだけ残してる。もうね、先輩二人がね、関東圏と最初の向かいとるんですよ。まあ、ひでえもんだ。で、今のとにかく経済のことなんでございますがね、これをまず見ていただきたいんですよ。まあ、株の動きなんかありますが、まあ、株はですね、上がってるように見えますが、あれもはっきり言って、日本株は日銀、アメリカ株は、自社株買い、他ないですから。もうただそれだけ。だからもうなんか年末年始から見てると、スカスカでね、マーケットね。スッカスカ。なんか誰も出てこないって感じ。金も入ってこないし、抜けるもの全部抜けちゃって、なんかこう引っ越し整理がもう始まっちゃった家みたいな感じだね、あれね。マーケット全体が。 もうなんかすっかり気が抜けちゃってて、で、経済どうなのかって言ったら金利によく現れてるんですよ。これは実はですね、アメリカの最近の国債金利の推移なんですね。国債の金利の推移で、これが2月の1日で、これが22日で、これが1ヶ月満期。2、3、6ヶ月、1年、2年、3年、5年で、一番こっちが30年ですね。これ見るとですね、まず30年満期の金利は 3.03 が今 3.02 で、多少変動します。あまり動いてないんですよ。10年満期の金利は月初 2.7 で 2.6 で、これ下がってきてるんですよ。5年満期も 2.51 が 2.4 だから下がってきてるんですよ。で、1年満期は2.56 か 2.55 だからほぼ横ばいなんですね。で、1ヶ月満期は2.41 が 2.43 だから上がってるんですよ。これどういうことだと思います？短期金利は横ばいないし上がりながら長い金利が下がってきてるんですよ。いわゆる長短逆転現象がやっぱり続いてるんです。この長短逆転っていうのはですね、実は金融界にとっては死活問題なんです。これやられるととにかく銀行の経営なんか全然できないし、で、これやっていくとそのうち大暴落するんですよ。これどういう時に起きる現象かと申しますとね、まず長期金利が下がってきてるってのはこれはもう不景気の象徴なんです。要するに不景気ってなると長期金利が下がってくるんです。だって投資の需要が落っこってきますから。で、まあこれに金融危機が入っちゃうとね、金融機関、お金がね、海外にドンと抜けちゃうとですね、ドンと金利上がるんだけど、まだこれそこまでいってないんですよ。デフレがひどくなって、要するに、どっかで破綻が始まった時ですね、金が世界に抜けちゃう、外に抜けることがあるんです。海外にドンと資金流通することがあって、そうすると一斉にドンと金利上がるんだけど、まだそこまでいってないの、これ。いや、とにかく今これですね、上がった金利ずっと下がってきていて、要するに不景気なんですよ、アメリカは。急速に不景気を織り込み始めてるんです。で、一方、金融政策の方は、まだ引き締めなんです。そろそろ引き締めは終わりにするとか言ってんだけど、まだ終わりにしてないんです。終わりにしてなくて、実際金利ちょっと上がってますよね。まあ、横ばいよりちょっと上がってるんですね、これ。ということは、まだまだ。要するに私前から言ったでしょ？ FRB そう簡単に緩和しませんよと。リーマン級のことが来るまで金利下げませんよと申し上げましたよね。そうだと思います。金融をこれ以上締めるってことはやらないかもしれないね。これ以上金利上げることはちょっと慎重かもしれないがね、そんな簡単に下げませんわ、こんなものは。下げる様子ない、下がってる様子ないじゃない、これ。だからやっぱり、大きな破綻が出てきて大騒ぎになってから金利を下げるんだと思います。で、その時は大体手遅れです。中国もそうだけど、かつての日本もそうだし、それ手遅れなんですよ。でもとにかくそこまでやりきる気なんだと思います。だからこれが実態で、で、そのどうも私は経済の背骨が折れた感じがします。この年末年始のこの暴落で。背骨が折れちゃって、で、一気にこの不景気とか破綻がドドドドと可能性として出てきたんじゃないんでしょうか。どうもそんな感じがします。年末年始の大事件はですね、おそらくあれ、もう実際にはリーマンショック級だったんだと思うんですよね、実際には。そう、大きな衝撃があったんだと思うんです。それで、今まで隠してた話はもう隠せなくなってきてるし、いよいよなんか、本物の破綻話がこう広がってきていて、で、この後イギリスの EU 離脱とかありますよね。何が起こるかわからない状況なんですよね。で、みんな不透明感がゆえに投資を手控えてきますよね。これね、えらい不景気だね。不景気だってことはですね、日本や中国との貿易摩擦も半端じゃないってことよ。半端じゃないから、やっぱその辺は今年我々も相当気をつけとかないといけないと思いますね。で、ちょっと電気つけてもらいます。日本国内のこともですね、まあとにかくね、下関だけ別格なんですよ。下関だけは別格だから、下関の常識を皆さんの常識に消してきないでください。あんな経験100点満点の場所なんて日本中どこ探しても下関だけでございますから。ね、しかもあそこ最近ほら捕鯨も解禁したからね。捕鯨も来てんだよ。下関っていいとこだよね。ほんとね、素晴らしいところなんだ。下関以外のことでお話しますとね、まあ大変だよ、最終赤字だとかさ、これからもう減益だとか、下方修正だとか、それから数千人規模の人員削減が始まりましたよ。数千人規模の。例えばですね、前から言ってますね、こういうのね、こうやってやるんですよ。いいですか？こうやってね、人員削減と言ってね、Google でクイック、Google でこうやってみればいいんだね、これ。ほら、ちょっと電気つけてみてます。フランスソシエテ、これ数千人。イギリス自動車業界、人員削減。 新興メディア人員削減、製薬企業人員削減の流れが止まらない。ね。それから、まさに異常事態国内製薬リストラ加速。それから、中国でもリストラ、ドットコムの世界だよね。新興メディア。それから、ハフィントンポストってこれもそうでメディアでしょ？あの、例の敵敵ってあれだよね。あの、車の配車アプリの会社ですね。25% も人員削減ですってよ、これ。これからルネサス、これ日本の半導体、なんかその経営立ち直ったと思ったら、なんか今度一気にまたですね、1000人ぐらい人員削減ですよ。すごいですよ、こうやって。で、富士通もなんか出てましたよね、人員削減ね。脅迫行もなんか出てましたよね。カシオも出てましたよね。いや、だから連日なんですよ、こうやって。それからじゃあ、下方修正次々出てくるんですよ。まあ、これは、進行系の会社ですかね。生産の景気判断3年ぶりに下方修正、中国の減速の影響。これ書いとけよな、下関を除くって、これ。下関はないって言ってましたよね。書いとく下関を除くってね。安倍さんに失礼だよね。じゃないとね。何言ってんだと。でも、とにかくこんな感じでしょ。でね、私も知り合いでも中国で商売してていて、みんな大変だよ。中国は。なんかね、バタッとね、注文止まっちゃったとかね、よく話聞きますわ。あと、東芝もそうでしょ？やっぱ半導体がダメなんですわ。車とスマホが売れないから半導体ダメなのよ。半導体みんな大変なんですよ。東芝だけじゃなくてね、これ。で、日産も下方修正でしょ？で、見てると、まあ、今期日本企業、特に昨年の第4四半期は、下方修正やっぱ優勢ですよね。だからドイツも景気下方修正なんですよ。ドイツも。ドイツもこいつもですよ。ほんと。ゾゾタウンのゾゾもそうでしょ。随分なんかね、ブイブイ言わしてましたけどね。やっぱそんな思ったほど業績上がんないんだ。カルビーもそうでしょ。食品ですよ。食品まで不景気なんだわ。食品ってあんま動かないもんですけどね。食品まで不景気で。か三菱電機、パナソニック。昭和セル。それから、サウスウエスト？これもそうなの？工場自動化8社のうち4社が下方修正。スバルも下方修正。ハイテク株下方修正。トヨタ下方修正。角川下方修正。社長が辞めちゃいましたよ、これ。社長が退任ですよ。井出光下方修正。任天堂下方修正。台湾下方修正。GDP？ もう当然ね、下方修正ですね。それはね、数字がね。まあ、こんなんみんな持っちゃってる数字なんだけど。どうです航路3社下方修正。そうなんですよ。で、シャープも下方修正。2度目の下方修正ですね。いかがです皆さん。これが足元の数字です。だからね、もう本当にですね、急速に不景気やってきてるんです。で、ここでまず押さえとかなきゃいけないことは、今回の不景気はどこから始まったかっていうと、それは当然政治から始まってるんです。アメリカのトランプ政権の政策で始まってるんです。金利をどんどん上げていったんです。トランプはそのことについて、自分は経済を正常化したからいいことやってんだって、はっきり、ツイッターで言ってましたね。やってんです、ああやって。それから次は、貿易に問題について、自由貿易から保護貿易に転じたわけですよね、保護貿易に。でもこれが大きな政治環境の変化で、それだったら今までの自由にこの世界で貿易やる。世界最適調達、世界最適生産、世界最適販売というビジネスモデルは、急速に成り立たなくなってるんです。と、ここが経済の牽引力、牽引者だったから、あとみんな不景気になってきてるんですよ。だから極めて構造的なものだと見るべきですね。ちょうどだからですね、秀吉、家康、それから家光ぐらいまで鎖国になってたでしょ。あの時と同じ流れですわね、言ってみれば。だから海外で一攫千金の商売やってた連中は次々商売がなくなってきてるんです。まあそういうことだと見ていいと思いますね。したがってここは、早く自分のビジネスモデルを見直すことが何よりも大事でございます。こんなもん最後まで行ったらですね、何にもないところまで行っちゃうに決まってるんで、だからもう気がついた人から、もし自分たちがそういうね、過去のビジネスモデルに乗ってるんなら、早く転換しないと。 で、同時に今回はそれにバブルの崩壊が重なってるんですよ。要するにただの景気じゃなくて、バブルの崩壊が重なってるんですよ。例えばですね、今アメリカでは、学生ローンの、債務不履行が、じゃないよ、支払い遅延が過去最高なんです。すごいですよ。学生ローンの支払い遅延が過去最高なんです。これ出てますよね。さっきやって、これですな。これね、無担保ローンですよね、これね。無担保ローンの支払い遅延が過去最高なんですわ。あとね、アメリカ見てますとね、これ日本でも共通するし、ヨーロッパも共通するんだけども、フィンテックってあるでしょ。オンライン金融みたいなやつ。あれがババ引いてるね。一番限界的な貸し手に金貸してんのがオンライン金融なんですよ。中国でも何でも。だからあそこがだから一番不良債権多いね。やっぱ金融って恐ろしいね。新興業者が一番ババ掴むんだよ。一番危険なとこ投資して一番やられるんだよ。新興業者なんかに金貸して下ろしたところは今度やられるんだよ。そういう流れですね。で、ですからこれが無担保ローンなんだ、アメリカの。無担保ローンの支払い遅延がどんどん増えてんだよ。これがアメリカの実態ですわ。ということは、物は売れないわ。車も売れないし、だんだん家も売れなくなってきてるんだね。あれは家が値段が高いからですよ。で、とにかく安い行くし、それはやっぱり皆さん不景気で物が売れなくなったら当然だわ。もうだからこうやって無担保ローンの支払い遅延がどんどん増えてきてますよね。それがまあ今はっきりわかるわけですね。ですからこうなってくると、その、今アメリカの状況も日本の状況もこれから本当に気をつけなきゃいけないところは、昭和のバブル崩壊の時と比べて今はとにかく個人が全然余裕がないってことなんです。企業は結構内部留保持ってるんだけど、個人は全然余裕がないんですね。これね、要するに余裕がないんですよ。だからこんな支払い遅延増えてくるわけで、すなわち給料が十分にもらえてないわけ。給料が十分もらえてないからローンの返済ができないわけですね。それから同時にですね、貯蓄なんかないんですよ。貯蓄はないから、金足んなくなったら借金しかないんですよ。要するに貯蓄を取り崩して生活の赤字埋めんじゃなくて、借金で赤字埋めてるんだよ。だから借金増えざるを得ないわけですよ。どっかでそれは支払いできなくなるのは当然なんですよ。で、これが現代のミドルクラスなんです。現代の中流階級ってやつは、貯金がないのは決して珍しくないんですよ。特に現役世代は、貯金がないという中産階級は珍しくなくて、で、だから何かあったら一瞬で飛んじゃうんですわ。で、先月までアメリカの連邦政府は35日間にわたって政府閉鎖やってましたよね。あの間に、その公務員がですよ、今日の飯は食えないっつんで大騒ぎだったんですから。貯蓄のない連邦政府公務員が実はたくさんいたんです。その人たちは35日間給料払えませんでしたから、職場に行ってんだけど、今晩何飯食わすから頭いっぱいだったってわけですよ。でも早々に仕事終わって、まずウーバーやるんだってね。自家用車のタクシーやって。それからウェイターやって。で、やっと子供にね、飯食わすとか、あとは住宅ローンの支払いやったとか。住宅ローンなんかアメリカなんかひどいですよ。3回止まったらもうアウトだからね。3回止めたらもう競馬にかかっちゃうからね。大変なんですから、あれ。だからそんなことで、本当にその、まあ、35日目でやったらオープンしたからよかったんだけども、そうでなかったらもう、次々みんな出勤できなくなってた。で出勤しなくてよそやったって、まともな給料もらえる仕事なんかないわけですよ。もうだから、一人が二つ三つ仕事掛け持ち、四つ掛け持ちなんてことある世界だから、もう朝から晩まで、奴隷のごとく、働いてて、その奴隷のごとく働いてる金が一番の行き先は、食費や教育費ではなくて、ローンの支払いなんですわ。この状況でバブルが崩壊したのはどうなると思います皆さん。そら革命ですよ、そら。だからね、日本なんか、昭和のバブル崩壊した時に、結構みんな貯金持ってた。だからデフレでのんきに暮らせたんですよ。本当に今から20年、今違いますよ、20年前の日本なんか。なんであんな風にですね、ブツブツブツブツ言いながらものんきに暮らせたかって、結構みんな貯金持ってたからですよ。今ないですよ。日本の人だって結構貯金ない人いますよ。中国だとかアメリカ、ヨーロッパは全然貯金ない人なんか珍しくないんですよ、はっきり言って。だから今回はいきなり本当に革命みたいになってきますよ。で、これからお話しますけども、本格的に社会主義の台頭ですわ。本格的に社会主義の台頭で、 ですから、まあ、それちょっとお話ししますね。それからもう一つ経済のことなんですけども、まあ、背骨が折れたっていう部分が一つ政策のと、それからバブルの崩壊ですよね。で、常にこういうものは出口があるんですよ。出口なしでやっちゃうこともあるけども、大抵は出口があるんですよ。この貿易戦争の出口はどこだと思います？トランプなんて言ってます？この出口は。なんでこれやってんのって言ってます？中国いじめるためじゃないんだよね。アメリカ守るためなんですよね。そうでしょ？中国と戦争するためではなくて、アメリカ経済を守る、回復させるためにやってるって言ってんですよね。ということは、どんなロジックだと思います？少なくともこういうことは言えるんですよ。今までのシステムにおける経済成長はもうないっていうことです。すなわち、アメリカドルを世界中に広げて、このアメリカドルが世界の貿易投資を支えて、その投資収益でアメリカが儲かるというビジネスモデルはもうないということですね。すなわち今度は雇用を増やすってことですよね。雇用を増やしたいと言ってるわけですよ。投資の残高を増やして、投資の収益を増やすんじゃなくて、雇用を増やしたいと言ってるわけですよ。ということは、雇用の取り合いが生まれるってことですね。雇用の取り合いが。だからどっちに工場を置くかってこの勝負だってことですよ。だから要するにもう海外の工場を引き上げさせてこっち持ってきちゃうってことでしょ。これが最終的な目標でしょ。だから工場がこう抜かれるところは当然不景気になるから、その次自分で考えなきゃいけないわけ。そうするとアメリカに輸出することをビジネスモデルとして考えた国が今回一番影響を受けるんですよ。まず一番が中国ですよ。東南アジアですよ。中南米、カナダ、そして日本です。日本はですね、2003年ぐらいに株価がほら6000台まで落っこったでしょ。あの時財源が潰れかけたり、まあ、後に潰れました。大変でしたよね。あの時に日本はですね、どういう国策に転じたかというと、アメリカに車を輸出することをメインの国策にするんですよ。あの時覚えてますか？トヨタあっての日本だってことをみんな言ってたの。トヨタあっての日本だってことをあの当時みんな言うわけよ。ね？で、要するにアメリカと握ってさ、日本の車をどんどんアメリカに出すことしたわけ。その代わりアメリカから武器買ったり自衛隊海外出したり、こういう取引するわけですよ。あの時ね。したがってですね、その、あの時のビジネスモデルが今回これで終了なんだ。でもそのこと分かってないんじゃないの？日本の車屋さんたちは。もうアメリカに車輸出時代は終わったんですよ。ほら、だって日本で戦争負けたらさ、もう植民地なくなっちゃったでしょ？植民地から資源入れることもできないし、植民地売ることもできない。まあなってんだよね。まだなんか全然ピンときてないんじゃない？あれ。この出口について。要するにみんな思ってたのは、ほんなトランプなんざ頭おかしいからね。ほんなもん次の大統領選挙で負けて元戻るって高く食ってたんでしょ？あれ。そういうことだと思うんだよ。高く食ってたと思うんだね、あれ。で、あれだって日米の貿易の話は皆さん覚えてます？トランプが大統領になって一番初めに日本と貿易交渉するって言ったじゃない。一番初めに。で、ペンス副大統領を出してきたな。で、日本は麻生副総理行くわけよ。ところが麻生があんまり頭悪くて、全く話ができなくて怒り出しちゃったわけよ、ペンスが。あいつとは全然話ができねえと。皆さん国会で話聞いてたって、どこで聞いてたって麻生なんかと、もうわけわかんないでしょ？あれ、ペンスにやったんでしょ、あれ。で、向こう怒っちゃったわけよ。で、勝っちゃったわけよ。あ、そうじゃ話できねえって。で、今度は、あれ出してきたんで、なんだっけ、世耕じゃない、茂木を出してきた、茂木を。茂木出してきたんだね。これで向こうはだから、その下出てきました。今度は、先延ばしよ。全部先延ばしよ。で、言うことは、我々自由貿易堅持するっていうわけよ。で、TPP をやっちゃった、EPA やっちゃった。トランプ何するものぞと、弓引いたわけよ。そうでしょ？要するにトランプはもう世界システムを変えて雇用を守る経済に転ずると言ってんのに、日本は大企業を守る、大企業の利権で経済を動かすのをまだ続けると宣言したわけよ。で、TPP、EPA 二つやったのよ。その結果、アメリカからの農産物の輸入品の関税が高止まりしちゃってるわけ。TPP、EPA 加盟国の方が関税が低いんだよ。アメリカの関税だけ高止まりしてるわけよ。どういう結果になると思う？これ。今中国とやってて、そろそろ片付きそうですね。次何が起きると思う？一番悪い国だよ。要するに、トランプ経済政策変えたんでしょ。で、うちはもう受けられないって言ってるわけでしょ？ TPP も何も。 で、日本の方は、うるせえバカ野郎はもっと輸入しろって言ってるわけでしょ、それ。通ると思う？あの安倍だの。それ、安倍だのですね。麻生だのよ。これから何その茂木だのさ、世耕だのがよ。あんなのはこう言ってね、アメリカの国策変わると思います？皆さん。変わるわけないじゃない、そんなもの。不公平ばっかり広がっちゃってるね。フォードだって最終赤字なんですよ、今。フォードも最終赤字で、GM なんかはどんどん工場を閉めてる。全然車売れないんだから、向こうで。オートローンだってものすごい支払い値が増えてんだから。どうなると思います？これ。一気にドスンとくに決まってんじゃない。細川内閣がそうだったの覚えてます？細川内閣がそうだったんだ、あの時。いきなりものすごい円高が来たでしょ。覚えてますか？細川さんとあとクリントンで、いや、貿易摩擦がで、もう一気に破綻しちゃってね、ドーンと来たんだから。だからね、何にも考えてない。んなね、同窓会やってる場合じゃないんだよね。とね、完全にね、おかしいの。だから皆さんはですね、どういうふうにしなきゃいけないかっていうと、もうあの輸出依存型モデルはない。で、だからもうね、まず世界中当然不景気になるわけよ。アジア不景気に決まってんだ。みんなアメリカの輸出で稼いでたんだから、この不景気が続いてる間は、ニッチのゲリラ戦法で行くしかないわけ。ニッチのゲリラ戦法ね、まあ不景気になったとうちはこれは必要ですよ。お宅がいないと困りますよ。もうそこに行くしかないわけですよ。だから御用達と私昔申しましたよね。御用達に行かない限りね、製造業は生き残れないですよ。量なんか求めたり、安売りなんかやろうもんならね、みんな大変ですよ。例えばね、あの、スマホ決済で皆さん安売りしてますよね。2割戻すとか言って、なんか LINE はあれで赤字じゃないさ。なんか赤字になってないあれでね。そういう風になる。だからんなことやったらね、その大企業ならともかくですね、中小企業がここで値下げなんかやったらね、えらいことになるんですよ。だからもう、ね、その、日本の方はさっきのね、日銀副総裁の話聞いてもわかるけども、もう知らん顔でやってるわけよ。本土空襲始まりますよ、これ。ほんと本土空襲始まりよ。ふざけんじゃねえってドンってやってきますよ、向こうは。中国片付いたら。うん。だから覚悟しておいた方がいいと思いますよ。で、要するに時代は変わったんだ。でもね、私こう思うんだよ。こういう時代来て日本は決して損じゃないですよ。だいたい異常なんだ。アメリカの車をどんどん輸出するのが日本の国策なら、それがだいたい異常なんですよ。非常時の手段だ、そんなものはね。こんな車なんかですね、これからね、カーシェアの時代だしさ、自立運転とか言ってんだから、そんなバカみたいに日本が車を作る輸出するなんかないじゃないですか、そんなことは。早々に産業構造変えるべきですよ。そのリーダーさえ出てくれば変わりますよ、これ。だからそれが一点。二つ目は消費不況の問題。消費不況はですね、今回私相当深刻だと思うんです。何せね、貯金がないんだ。これね、行き詰まってきますとね、給料減ったりね、さっき言った何千人単位のリストラ始まるでしょう。何千人単位のリストラ始まりますからね、もう、ローンも払えないとかね、大変なことになってきて、節約はね、ものすごいものになると思いますよ。節約が。そうするとね、やっぱりね、安くね、大量に売るっていうビジネスモデルは、これもなかなか難しいわ。例えば皆さんね、アマゾンなんかね、カレーのルー、137円のカレーのルーまでアマゾンで売ってるんですよ。知ってますか？本屋だけじゃないんだよ。カレーのルーまで売ってるからね。もうね、そんなもんね、普通に馬が並べてあったってで、どうしようもないですよ、皆さん。いろんなカレーのルーあるでしょ？こんなあるでしょ？自分で選んでね、これ欲しいと思ったらね、アマゾンで買えるんだから、皆さん。ほんとそうですよ。その辺で売ってるものね、スーパーでもコンビニでもね、まあ、コンビニと違いますね、スーパーで見てね、デパートで見てね、それ全部ね、ネットで検索してごらんなさいね。大抵買えますよ、アマゾンとか、あと楽天ぐらいで。みんな安い方、安い方に決まってますよ。店頭小売業は、もうアメリカ、もう全然ダメ。年明けても閉鎖閉鎖。ビジネスモデルが崩壊しちゃってるよ、店頭小売業は。だから本当、店頭小売業は、それこそ一件でいいですよ。一件でご相談したいとか、そんな形であればいけると思うけども、こういわゆるスーパーマーケットもね、日用品みたいなものはまあ、ともかくね。やっぱちょっとほら、ねえ、なんていうんですかね、ホームセンターみたいなやつ、なんていうのなかなか厳しいし、大塚家具もそうだけど、家具屋さんとかやっぱり厳しいでしょ。住宅展示場も、住宅なんかも厳しいと思うんですよ。だからこの消費不況はかなり深いところ来るから、今までなんかですね、人手不足でね、人さえいれば売り上げ立つみたいなこと言った人たちも、ちょっと今回は気をつけた方がいいと思いますね。それからあとやっぱ不動産。あの不動産はね、もう世界中ね、値段が上がりすぎちゃってるんですよ。上がりすぎちゃってて買い手がいないのね。家の需要がないんじゃないんですよ。 まだ世界人口増えてますから、家の需要は十分あるんです。しかし、ね、値段が上がりすぎちゃって、買えないわけよ。そうするとね、新たな買い手が出てくるまで値段は下がってくるんですよ、当然ね。で、アメリカなんかだと、やっぱその結構大都市なんかで上がりすぎたところはもうかなり下がってきてるんですよ。ニューヨークなんかもそうだね。で、オーストラリア、ニュージーランドも、あと、香港、シンガポールあたりも、もちろんドバイもですよ。あと、ロンドンもそうだ。ずっと下がってきてるんですよ。で、下がってくるとですね、買い手には有利なんだけど、何が起きるかっていうと、結局、売り手が破産に追い込まれかねないんですよ。融資した銀行が破綻に追い込まれかねないんですよ。なぜかというとですね、家の値段が上がってるとですね、それ払えなくなって家売って、ローン返して、またローン返って家買えばいいわけですよ。誰も困らないわけですよ。ところが家の値段が下がってると、家売ってもローンの全額に満たないんですよ、これ。そうすると当然支払い遅延から始まって、やがて支払い不能になりますよね。当然貸してる方の銀行もやられちゃうんですよ。で、それを今度証券化して売ってるとそれがアウトになっちゃうんですよ。証券化商品がやがてデフォルトに追い込まれるんですよ。こういう連鎖反応になってくるわけですよ。だからそれ本当に気をつけなきゃいけなくて、ですから何て言うんでしょうかね、不動産なんかは危険な領域にも入ってますね、日本もね。レオパレス21でしたっけ、なんか、とんでもない施工不良あると言いましたよね。あれ万歳だろ。あれ万歳する気だな、やって。ほんで引っ越し代払いませんって言って。万歳だから家賃報酬もありませんって、そんなシナリオなんじゃないの、あれ。あれ万歳準備だろ。私はそう思うんだよな。万歳準備でさ、いやお金ありませんと、うん、違法建築やってすいませんでしたともね、金ありませんと。だからあんなの投資したいと大変で、家賃保証してもらったらそこ潰れたら全部アウトじゃない。だから典型的なバブルですよ。典型的なバブルの話で、だからやっぱりそのマイナスの影響ってのは相当大きいから、それはやっぱりよく考えとかなきゃいけませんですね。で、最終的にですね、この不良債権の場合は最後誰が損を負担するか、これが出口なんです。誰が損を負担するかなんです。80年代末期のモーゲージの時はあれは政府が負担したんです。シニアブッシュ大統領がもう自分の大統領任期中、あれが一番辛い仕事だって言ってましたけどね。湾岸戦争なんかがはるかに辛い仕事が不良債権のことだと言ってましたが、あの時は結局政府が負担したんです。で、リーマンショックは一部政府が負担したんです。47兆円ばかりね。でも全然足りない。で、今回は損失を負担できるところがどこにもない。中央銀行が負担するのは一時立て替えですから。中央銀行はあくまでも資金繰りの立て替えだから、あれはだから要するに、まあ、日銀が、中央銀行が損を引き受けた形にはならないんですよ。だから、要するに二つあって、こうなると、関係者、国、銀行、で、まあ一つは、だから、じゃ金融機関自身が損失を負担するって方法がありますよ。それは、預金をもう払い戻しません。株をゼロにします。社債無線払い戻しませんってやり方があるんですよ。このやり方。これ、ベールインと言います。ベールインで、今回起きる可能性は、海外なら大いにあり。中国もベールインでしょ。中国だけ今ベールインやってますよね。どんどん潰してますよね。国もあんまり金出さなくなってきてますよね。小さいところは特にね。あ、ベールインってあるんですよ。もう関係者だけ潰して、で、そこで切りつけちゃう。でも大きくなってくるとですね、これベールインやるとですね、相場の暴落広がるんですよ。その時は問題なんです。税金入れるか入れないかの時に必ず責任問題が入ってくるんです。責任問題が。なんでこんな税金を投入しなきゃいけないかって問題が出てくるから政治家は逃げるんです。逃げるから最後に追い込まれるんです。で、追い込まれて全部出てからやるから大混乱になるんです。で、財政がまだ黒字ならいいんです。例えばですね、1997年のアジア危機ありましたね。あの時は韓国だってどこだって財政は結構余裕があったからパッと金出したんですね。まあそれでも足んなかったんだけど、今もう財政はどの国に行ったって火の車。これ以上財政出すともう金利が暴騰して通貨暴落する国も珍しくないんですよ。今限界的なのが結構多いから、財政赤字は。これ以上赤字を積み出しちゃったら、通貨暴落、金利高騰で、いわゆるハイパーインフレ突入全部終わっちゃうことなりかねないんですよ。ベネズエラみたいに。そういうところは珍しくないですよ。で、現実の経済の方は貿易制裁が変わっちゃってるからね、貿易制裁が出たりさ、その貿易摩擦でもう輸出が止まっちゃったりしたらもうお手上げでしょ。だ今度ここでまとまった金投入するのはすごい危険なことなんですよ。一瞬でハイパーインフレに行く可能性があるんです。 その財政、その金融支援の金が多いとね、どうするかですわ。その国が、まあ、天を仰いで決めることだよ。で、日本なんかの場合は、もし憲法改正したら国民から召し上げちゃった方法があるわけ。預金封鎖、信用切り替えで国民の財産を召し上げて穴埋めしちゃった方法があるわけ。これやっとったら政府はいくらでもさ、問題先送りできますよ。勝手にデタラメやって潰しといて国民の金入れゃいいってなっちゃうから。まあこれはね、憲法改正もできないようでございますから、まあこれは助かったんだ。でも相当の最後の負担どうするかですよ。だから戦争終わった時と同じですよ。あるいは明治がそうなんですよ。明治政府というのはですね、江戸時代の借金全部引き継いでるんですよ。全部ちゃうと語弊があるんだけども、まあ多くの借金引き継いでるんですよ。江戸時代の借金、各藩の借金、幕府の借金。これ結構払うの大変だったんですよ、明治の初めは。それから戦後の日本もそうだよね。戦後賠償ってあったでしょ。随分払ったですよ。だからね、なしじゃ済まないの。でもね、こうも考えないんだよね。確かに日本政府1000兆円の借金ありますわね。で、あれほとんどはほら国債でしょ？満期がありますわね。例えば10年間だよ。一切国債発行しないで、全部国債を償還したらどうなりますかね。どっかから金調達してきてね。すってやっちゃダメで、すってやったら元の向こう読みだから、どっかから金調達してきてだよ。その、10年間、一切国債の借り換えはしない。新規発行もしないって言ったら、あれほとんどなくなるよね。8割以上なくなっちゃうでしょ。で、30年ほっといたらほとんど全部なくなっちゃいますね、借金ね。だから、どっかに金があったら、借金を返すことは可能で、不可能ではないんですよ。国民から召し上げられないからね、革命の時代だからね、どっかから取り上げてきてね、と富裕税だよ。もちろん1000兆全部とはいかないけども、ほら、ちょっとはね、金持ち金出せと、いう議論はあるんだけどもね、まあアメリカなんかの富裕税の話、すごく賑やかなんだけどね、この富裕税のね、財産があるのかどうかはわからないのよ。というのはあれだ、株で持ってんでしょ、土地で持ってんでしょ、評価で上がってんだな、あれ。で、会社潰れたらゼロじゃないさ。アップルだって偉そうなこと言って、会社潰れたらゼロでしょ。だから、ああいうのはね、ファントムのようなもんでね、あるようなないようなもんなんですよ。数字はでかいんだけども、本当にその金こっち持ってきて、損の穴埋めできますかって時に、その会社が潰れたら終わりになっちゃうからさ、怪しいもんなんだよ、あれ。キャッシュ持ってらね、そう、どんと持ってきちゃういいんだろうけどもさ。だから、あれもですね、私、そうそう当てになるもんでもないと思うんだな。このあたりから、要するに明治と同じで、次の国どうするかが始まるんですよ。要するに巨額の借金どうするかってあたりから次の政府をどうするかって話になってきて、今度はもう積み増しできませんから、借金なんかね、どの国だってね。だからそこがだから出口ですよ。だから今回は要するにこの体制はもう続かないってことよ。もうそこはね、はっきり覚えておかないと。もうね、国民だって見放し始めてて、特に年金の問題ですよ。この相場の失敗、年金がもう足んないわけだから、若い人からどんどん増税して、それで年寄り金払ったわけでしょ？若い人オッケーするわけないじゃん、そんな話はさ。だから結局、じゃあ年寄りも声出しますよな。年金払ったらなんで払ってくんねえんだと。どういうことだったって騒ぎ出しますよね。で、こうやって政府変わるんですよ。もうだから年金はもう致命傷なんですよ、やられたらね。まあそんなことがありまして。で、しかしとにかく FRB も金融引き締めの終了を考え始めたということは、やはり FRB も気がついてんだと思うんですよね。気がついてて、どうもこれ偉いことになり始めたなと気がついてたと思います。で、巨額の投資資金が抜けて暴落して、あとは日銀買いと自社株買いだけだから、株価はあまり当てになりませんね、もうね。で、英国の EU 離脱と米中貿易戦争はすでに不可逆的変化を起こしているということです。これから、例えば EU とイギリスの間で3ヶ月離脱の延期が決まったといっても、多分あまり問題は変わらないでしょう。米中も話も今話はまとまったか言ってますけども、根本的にはこういうことなんですよ。そもそも中国共産党のお金ってやつは毛沢東のお金でしたよね。あれは米中国交回復までは子供銀行券だったんですよ。あのお札どこでも通用しなかった、どこに行ったら通用しないんです。中国の中でしか通用しなかったわけ。なぜかっていうと、あのお札誰も認めてないから。だから中国は外に出てきようがなかった。単なる毛沢東が個人的に発行した金だったんです。あれはね、紙幣だったんですよ。昔の人民元は。しかしなんで今中国が世界中に出てこれるかって、この中国の人民元の後ろにアメリカドルがくっついたからでしょ。だから世界に出てくるわけでしょ。日本もそうでしょ。明治政府が新円出しますよね。1ドル、いやね、1両1円、 1ドルという為替レートは明治の初め日本政府決めますよね。ところがそんな円だったら何にもないんだよ、裏付けがね。全くなかったわけじゃないけど、まあ、ほとんどないわけよ。世界通貨ではないよ。で、日清戦争に勝って、賠償金もらって、この賠償金をイギリスの中央銀行に持ってって、で、日本政府の口座を開けて、言ってみれば外貨と円が両替できる。イギリス中央銀行両替できるようになってからこの円が世界に通用できるようになったでしょ。だから全部さ、今のこのシステムってやつは、後ろにポンドとかドルがつかないと、世界は信用しないって時代だったんですよ。ね、日本もだからそれでだからイギリスの通貨に意地悪されるわけよ。意地悪されたって、これ、ポンド外されたらお手上げなんだから。でも実際に外されちゃうわけよ。太平洋戦争の前がそうでしょ？イギリスからも外されて、ドルからもアメリカからも外されて、日本円なんかただの紙くずになっちゃったわけだよ。それが一番すごかったのが例の日中戦争なんですよ。昭和5年から始まる日中戦争って実はあれは通貨戦争だったんです。中華民国側のね、向こうの円は後ろにね、イギリスのポンドがくっついてた。日本の満州銀行券とかね、中央銀行券とかね、朝鮮銀行券とかね、あるいは中国国内でいくつもね、海外銀行つくんだけど、こっちの裏付けは日本のね、軍事力しかなかったの。だから通貨戦争でコツテンパンに負けてんです、日本は。中国、中華民国のお金を後ろにポンドがついてたから、どうやったってこの価値は落ちやしない。ところが日本の方は後ろは日本の軍事力しかないから。我々一瞬戦争を勝った、戦闘に勝った時だけ値が高い。すぐみんな暴落するわけだよ。結局だから日中戦争は通貨で負けてるんですよ。だからね、もう昔はひどいもんなんだ。イギリス、アメリカに頭を下げたらね、あの人たちが後ろに通貨をくら付けしてくれないとね、もうね、国が成り立たない時代が続いてたんですよ。で、毛沢東もそれで結局ダメになっちまって、で、要するに中国とアメリカで取引ができて、ディールができて、人民元の後ろにドルがついたわけだ。で、今日までやってきたわけだ。で、だから分かりやすいと、トランプはこれ剥がすぞって言ったわけでしょ。剥がすぞと、と。また紙くずに戻るかと、いうことを要するに脅かしてるわけでしょ。いいんだぞと。だから金利どんどん上げちゃってるってことは、ドル回収してるわけですよ。そうでしょ？中国の投資引き上げてるんだから、ドル剥がしてくるわけだ。で、中国参っちゃったわけだ。だから、譲歩しますよね。譲歩してるわけでしょ。でもね、結局はここポイントですよ。ドル剥がしが続いてんだね、今世界はね。要するにアメリカも嫌なわけよ。ポンドなんかとっくの昔にさ、世界の通貨の売り物にするの嫌だからもう引いちゃったでしょ。もう EU 感も出ちゃいますよね。ドルも嫌なわけよ、そんなね。自分とこのドルを担保に使われて世界中でさ、アメリカ人もない人たちがね、これ自分の財産のごとくね、右から左に使うの嫌なわけよ。コストばかりかかるから。引きたいわけよ。引いちゃった時に、じゃあ今の国際決済システムでよ、ドルとかポンドの裏付けのないただの紙くずになっちゃった時に、紙くずではなくて通貨として果たして流通するかどうかですよ。特に人民元が流通するとしたらだよ、ユーラシアの小さな国の経済的に、ユーラシアの小さな国の通貨としては通用するでしょ。でも中国人で世界中で活躍してますよね。人民元使えなくなるよ。だって要するに習近平のお金になっちゃうんだから。習近平の人民元に戻っちゃったら、それは世界で活躍してる中国人も使えなくなりますよ、それ。アメリカドル使わないと。だからグイグイやられてるんだもんだね。でもね、これはすごく大きなインパクトあると思うんです。あ、ドル引くってこういうことかと。ドル引くってことは、そのいろんな国にみんな世界190何カ国あるでしょ？通貨やってんだけど、あれ全部紙くずになる可能性があるんですよ。じゃあ新しい通貨の基礎どうすんのと。今までみんなあいつらに依存しちゃってたんだから。裏にね、ドルの担保がくっついてるから、通貨として通用したところがほとんどでしょ。だから貿易できたわけでしょ。投資ができたわけでしょ。国際間の。これがまだ全然見えない。で、例えば JP モルガンなんかですね、もうブロックチェーンを使った新しいコインを出すと、法人決済も OK だってわけよ。三菱もそうでしょ。そうすると、ああいうのはどういうこと？円とかドルとかあるんだけども、うちの金融サービスは法定通貨でやりませんってことでしょ。法定通貨あんだけど、さらさらあって、我々は言った法定通貨から自分とこの通貨に両替した上で、うちのサービスを打ってくださいって、こういうことでしょ？法定通貨のシステムはやっぱおかしいんだよ、もうこれ。本当に法定通貨のシステムおかしくなってるから、決済だってなんだって送金だっておかしくなってるから、やめたいんでしょ、あれ。だから要するに、通貨が怪しいからさ、自分で全部目の届く範囲でね、仮想通貨して、これでやりたいんでしょ、あれ。そういうことでしょ、あれ。 随分変わってますね。ここの出口はまだ見えない。だから世界ももう一回だから1944年と同じ状況ですわ。ブレトンズ体制決まった44年でしょう。あれと同じように世界通貨どうするか決めなきゃならないんですよ、これ。あの時はドルが出してきたわけよ。あの時二つ考え方ありましてね、ドルを使って世界貿易やるか、じゃあ国際通貨を使うかと二つ案があったんですよ。で、国際通貨って案は良かったんだけども、非現実的だと。イギリスのケインズが言うんだね、あれはね。イギリスに国力ないから、もう現実的にアメリカしか経済力ある国ないから、アメリカドルで行くって決まったんですよ。これがだから見えない。だから、本当にね、世界の体制、ここ変えなきゃなんない、今、国民に来てますね。ですから、その、米中貿易戦争裏側は、人民元の後ろからドルが離れるということなんだ。そうすると、貿易問題だけじゃなくて、中国含めて、世界の貿易投資どうするかなんだよ。これ、決まってないですよ、まだね。それから、日本も世界もリストラの話が始まろうとして、まあ、今言った通りですよ。数千人単位のリストラ始まったから、これもですね、例えば足りないところは徹底的に足りないと思うんですよ。例えば大型トラックの運転手さんってのは、それはやっぱなかなかね、なりたが最近いないらしいですよ、アメリカでもね。不景気でもね、人余ってもなかなかなりたがらないとか。あるいはね、ちょっと上級の SE ね、ブロックチェーンなんかもね、シコシコできるようなね、上級の SE はね、やっぱ足りないらしいんですよ。足りないとか足りないんだけど、余るところ余るぞ。だからまた、ハローワーク結構人が来るとき、もうすぐ来るんじゃないですか。年末年始の暴落からまだ2ヶ月経ってないですよね。リーマンショックの時は2ヶ月ですごい不景気来たでしょ。もう始まってんだよ。もうだから半月もすりゃさ、いやなんか不景気だと。下関以外はだよ。いやね。その話になりますよね。で、その恐慌の復興展開を考えるんですけども、今回は恐慌が多分同時だと思うんですよ。普通はですね、金融恐慌、産業恐慌、生活恐慌なんですよ。なわち、金融機関の経営が行き詰まってきて、貸し剥がしを始めると。貸し剥がしが続くとですね、企業の経営が難しくなってきて、で、社員の解雇が始まるんですよ。で、その後今度は貯金がなくなっちゃったって、個人の生活が行き詰まると。普通順番に来るんですよ。順番に来てちょっと時間差があるんですよ。時間差がね。今回多分同時だぞ。だって、アメリカの連邦政府の職員がね、35日間無給になっちゃった話はもう、生活恐慌ですよ。もちろん仕事ができなかったっつうんだから。だから今度は、要するにですね、企業はむしろね、金持ってんですよ。大きい会社は内部留保持ってんの。だからね、何もしないで、内部留保のキャッシュで生き残ろうと思うと結構、企業は生き残れるケースがあるんですよ。内部留保の多いところ。問題は個人だわよ。多くの個人は、そんな余裕がない。仮に貯金があったとしてもですね、それはローンの支払いとかね、カードローンの支払いとか、車のローンの支払いとか多いんで、そっち金取られちゃうから、それ払わないと家なくなっちゃいますからね。私は大変だと思う。だから生活恐慌すぐ来るんじゃないかと思うんですよ。金融恐慌についてはもう来始めてると見ていいと思いますよ。ドイツ銀行の株価とかね、それからダンスケ銀行というダンマーク最大の銀行の株価とかね、ウニクレジットってイタリアの銀行ありますよね。あんな動き見てると、改善どころかですね、悪くなってる一方だと思います。中国なんか完全に金融恐慌ですよ。中国はだから本当にですね、どんどん潰れてるんですね。で、デフォルトもすごいんですよ。あんまりだから国の外にその情報が流れないだけの話で、あそこはまだ全面的な恐慌状態ですよね、あそこね。で、だから結局習近平も経済音痴だからね、あの人ね。もう最初からあの人は経済音痴だから。でもまあ誰がやったってバブル崩壊を止められた政治家いませんよ。バブル崩壊してからどうするかって話だと思う。崩壊が、バブルになっちゃったら止まらんからね、あれね、崩壊までね。いや、だから中国なんかも完全にあれ、経済音痴だから、私は騒ぎ出すと思うな。いや、中国はですね、文化大革命の後の混乱がすごかったんですよ。人の肉食っちゃったりね、すごい歴史があるんです。知ってます皆さん、文化大革命の頃とかね。大躍進の失敗から文化大革命、その後の混乱期なんかね、人の肉食っちゃったとかね。珍しくなかったですよ、あの国。すごいんだから、あそこ本当に揉め始めるとですね。まあだから、怖いですよ。正直なこと言って。で、私は何の備えもないように思うんだな。私は思った通りだよ。なんかね、全然わかってないんじゃないの、習近平たち。大きな構造が。なんで中国が世界に出てこれたのか。その、基本の部分が分かってないんじゃないの？ これね、金利上がれたら何が起きるのか。それからゼロ金利でドルなんか大量に借りたら次何が起きるのか。ちょっと想像すれば分かると思うんだよ。この世界の常識ってものはあんだから。何にも分からなかったんじゃないのあれ。やっぱり私はね、偉そうなこと言うんだけどね、ちょっと薄かったなと思うんだ、こっちが。国家中枢のおつむが薄かったなと思うんです。国際金融なんてものは、もう昔から200年ぐらい前から、300年前から、世界の経済ゲームの一番中枢にあるんです。ロシチャイド家がですね、やってきて、ロンドンに入ってきてね、で、イギリス中央銀行でかくして、ナポレオン戦争でボロ儲けしますよね。もうあの頃からね、世界経済の中心はね、ロシチャイドのあの金融ゲームが真ん中にあるんですよ。金融ゲームが一番の真ん中にあるんですよ。ほら、ついこの間まで全然変わらなかった。で、中華民国はうまくやったんだよ、あれ。孫文のところは、蒋介石は上手にやったから台湾安定してるでしょ。こっちはイギリスと上手に組んで、アメリカと上手に組んでんから、台湾ドルは OK なんだよ。台湾ドルはもう中華民国の時代から、今台湾ドルだな、OK なんだよ、あれ。上手にやってんから。ところが、毛沢東の方は、そのゲームが苦手なんだね。対抗意識持ってのはいいんだけど、私はそこで足元取れた感じがする。だからこれ日本、これから日本もそうだよ。そのゲームに参加できない人がね、日本経済が絶対運営できませんから。このゲームはいつまで続くかどうかわからんけどね。これはゲームやってんだよ、世界は一つのね。そこで、その、特に通貨はね、ゲームなんです、あれ。これに参加できないようじゃね、話にならない。例えば、1971年。360円が一気に308円までどんと円高いったことがあったんですね。あれもね、ものすごい貿易不均衡が溜まってて、アメリカはカンカンに怒ってたんです。当時は繊維摩擦なんです。日本が怒涛のような輸出やっててですね、向こうカンカンに怒ってたの。で、いきなりドーンと円高かけてきたんだよ。その時なんかね、全く相談ないですよ。日本に全く相談なんかない。ものすごい円高やるときに、金との交換を止めたときに何の相談もない。日本の夏の暑い日で、向こうの夜ね、いきなりニクソンが出てきて、テレビに出てきてですね、で、金との交換停止をする輸入課徴金かけるって言ったわけよ。その瞬間から円高になっちゃったわけよ。で、週末だったの。でね、ロンドンでですね、ロンドンにですね、アメリカの国務省か、財務省の人間が来るんだな。で、ヨーロッパ各国に説明するって言い出したの。ヨーロッパ各国にね、どういう状況なのか。皆さんの意見を聞いて政策決めるんじゃないの。皆さんの反応を聞きに来たってわけよ。ところがその会議に日本だけ呼ばれてなかったんです。ロンドンの会議に日本だけ呼ばれてなかったの。で、そこにたまたま、後に日銀総裁になる、早見さんという人が理事でいたんだって。で、噂で聞いたわけ。なんか俺、週末に会議は日本だけ呼ばれてないの。これはないことだと。俺も入れさせろってねじ込んで、やっとその会議に入ったんだってさ。そんな程度なのよ。で、ヨーロッパ側はね、アメリカはそんなね、金とドルのドル交換停止するってことは44年のブレトン財でぶっ壊すって意味だと。とんでもないことしよったと。通貨制度のね、根本に裏でとんでもない悪いやつだと。日本側は、通貨の基礎なんか関係ありませんよ。円高は変わりますよ。これだけだったらしいんだな。あんたさ、なんで通貨のゲームに参加しないわけ、日本が。そんな難しいことやってるに思いませんけど。私だってアメリカとヨーロッパの銀行付き合いがあったからね。難しいゲームと思いませんけども、それ。全然いけません。だから、今回ニクソン型だと思う。あるいはレーガン型だも怒らすだけ怒らしちゃったでしょ。怒らすだけ怒らしちゃったから、ドーンと来るんですよ。レーガンの時もそうでしょ。なんかあれ9月だよな。いきなりさ、プラザ合意とかでドーンと連絡来たでしょ。ああなると思いますよ。なんかろくなことないな。まあ、とにかくその辺なんかね、考えるしかないですよ。で、金利と株価に極度リンクした金融経済、財政、生活。これがだから最大の問題だよね。要するにさ、もう、みんなさ、金利と株価がリンクしちゃってるんですよ。年金も何もね、生活も。企業の経営がそうなんですよ。自治体の運営がそうなんですよ。だからそれは、変化激しいですよ。で、自己資本がほとんどない状況での急激かつ巨大な資産価格の下落となると、これ本物の恐慌ですよね。で、だからまあ、その一番がだから金融機関ってことなんですよ。実は金融機関の貸借対照表にからくりがありましてね、日銀なんかね、普通に計算すると自己資本比率が 1.5% しかないんですわ。あれ、ほら、資産って500兆円以上持ってるでしょ？普通に計算すると自己資本比率は 1.5% しかないんですよ。ところが 10% あると言ってるんです、あの人たち。10あるんでね。どういうことかというと、国債、先進国の国債って、いくら持っててもリスクかけ目ゼロなのよ。持ってないのと同じなんだよ。 先進国の国債っていくら持ってるのリスクかけ目ゼロだから持ってないと同じなんだよ。これ除外して計算するとちゃんと 10% あるんですよ、日銀の自己承認率って。粉飾決算だよな、あれな。これはリスクじゃないからとかさ、たたんげしてリスク、自己承認率計算してんだよね、10あるとか言ってるわけよ。インチキだな、あんなのさ。だって、国債だって値下がりするときは値下がりしますよ。例えばさっきの銀行の話だよ。マイナス金利なんか関係ねえと。マイナス金利の副作用関係ないとか言ってるんでしょ、日銀が。じゃあ銀行潰れろって意味だな。地銀なんか潰れてないっていうことでしょ、あれは。じゃあ潰れます。どうなります、銀行は。死物狂いで持ってるのを全部投げ打ってきますよ。ポートフォリオバケツごと投げ打ってきますよ。新作ないから。誰が受けます？受けるとこないじゃん、そんなものは。で、金利暴騰したら押するっきりじゃないですか。銀行をどんどん追い詰めておいて、銀行のことなら気にしませんと。マイナス金利大変なことしません。うち関係ありませんからって、さっきの副総裁に態度でしょ。行き詰まってバケツ繰り返して売ってきてもらうんですよ。それっきりじゃないですか。金利上がっちゃうじゃないですか。全部終わりじゃないですか。国債暴落して。いや、でもね、いや、決算のやり方違うんで、時価評価しませんとか言い出すんだな。まあ、本当に。だから実質破綻ってやつだな。粉飾してますから、うちは損が出てませんって言うんだけど、いや、そら、時価評価すれば損失が出てるってやつは、それ実質破綻って言葉があるんです、金融界にはね。もう目の前じゃん、そんなことやったら。だから今回はですね、本当に政府も金もないし、これ全部変えるしかないんだね。結局だから、バブル崩壊を想定せずに政府、企業、家計を運営したその結末ですよ。私だから、安倍内閣になるとき偉いことなんて、あの時から言ってますよね。異次元緩和だとか金融、物価を上げるだとかですね、国債どんどん買うとか株買うとかバカなこと、バカこけてるって私ずっと言ってましたよね。どうも、そのことよ。その通りになったわけですよ。企業も何もですね、バカみたいにね、金借りちゃって、日本の会社も借りたけど、特に中国ですよ。中国の企業がさ、もう、バカみたいに安い金でね、バカみたいに借りちゃってさ、案の定返せないわけよ。で、潰れ始めて、国も潰れかけてるわけでしょ、あれ。バカみたいな話じゃないですか。だからこれね、10年くらい経ってね、なんて変わると思います、歴史の本に。愚かにも。バブルに踊って潰して、それっきりでしたと。で、当事者たちは、ね、同窓会の雑誌に自慢話だけしてましたと。あの時のリーダーはひどくなったですねと。ただ唯一下関だけ生き残りましたと。こう書いてあります。ほんとね、知ったらね、自分たちのこと分かんないとね、今の我々もね、あんまりひどいですと、今回はね。で、バブル崩壊、バブル時代のリーダーシップはやっぱ総大臣ですね。それから社会主義の台頭なんですよ。これはですね、新しい潮流でございましてね、今言ったように個人が追い詰められてきますよね。いよいよ社会主義なんですよ。社会主義もね、ちょっとね、今までと様相が違うんですが、まずちょっとこれをご覧いただきたいんですが、これはですね、ギャロップ社の世論調査なんですね。去年の8月にやった世論調査で、まあギャロップですから、まあある程度こう、まあ、信用はあるというふうに見ていいと思いますよね。ですね、これなんです。あなたは資本主義と社会主義、どっちがいいと思いますかって話です。これ18歳から29歳、2018年、キャピタリズム資本主義のがいいと思う人は 45%、社会主義のがいいと思う人は 51%、社会主義のが多いんです。はい、2018年。2010年だと、資本主義がいいが68、社会主義がいいが51なんです。もともとだから社会主義多いんで 51% の人はいいって言ってんだ、社会主義を。でも、資本主義の方がまだ多かった。資本主義いいって言ったら急速に減ったの分かるでしょう。2年ごとに。68、56、57、45と。急速に減ってますよね。社会主義はあんまり変わらないけど、資本主義に対する幻想が一気に剥がれちゃったんです。資本主義に対する幻想が一気に剥がれちゃって、結果的に社会主義が若い人たちにガッと広がってるんです。これが今の潮流です。で、ここを政治が捉えてきてる。アメリカでもそうだし、フランスでもイタリアでも、ここを政治が捉えてきて、ドイツもそうですね。これから社会主義ですわ。これはね、ちょっと今までと違うんですよ。皆さん、日本って昔、戸籍、戦前は、戸主という制度形してます？戦前日本は今大家族制度で、戸主という人がいたのをご存知ですよね。戦前の戸籍ってご覧になったことあります？戸主って書いたんですよ。 古州って言ってその下に名前書いてあって、その今ほら戸籍って親子に2代しか入ってないでしょ。3代以上入ってるんですよ。孫とかね、おじとかね、姪とかね、入ってるんですよ。その昔は使用人まで入ってたからね。本当なんですよ。そういう時代あったんですよ。本当大家族で。で、この時代っていうのはね、その食えない人は古酒が食わせなきゃいけなかったんですわ。ね、その代わりですね、どこに住めとか、結婚なんかもね、古酒の同意がいったんですよ。で、それ、言うこと聞かないといわゆる感動って追い出されちゃうけどな。大変だったんだけど、要するにね、食えない人は、古酒が面倒を見ていたんですわ。だから寄るべきところは家だったんですよ。家から出ちゃったら全部自分で生きてるから大変だったんですよね。だからやっぱり家にやっぱりなんだかんだ言いながらこうみんな頼ってきていた。ところがこれがやっぱりですね、その、まあ古い時代のもんでね、忌まわしい話多いわけですよ。で、戦後はこれがなくなって、いわゆる核家族になりますよね。核家族で、だから家もあの、まあ戸籍はありますけどもね、実際にはまあ別に戸主がいるわけでもなくて、世帯主がいて、あと一家、二代までですよね。そういう形になったわけでさ。ところが、これも今壊れ始めてるの。そうでしょ。親子の関係すら壊れ始めてるんです。しかし世界を見てみると、こんな戸籍なんかある国の方がよっぽど少ないんですよ。世界はですね、本人の名前が書いてあってね、あとその人の記録っていうのが多いんですよ。韓国なんかそうだよね。韓国は実はついこの間まで15年ぐらいまで、戦前の日本と同じような戸籍使ってたんですよ。戸主がいてという。台湾もそうだよね。あ、台湾もっと早かったな。韓国のつい15年ぐらいまで日本と同じような戸籍に使ってたんですよ、あれ。で、15年ぐらい前変わったんです。この戸籍は残してたんだけど、全部電算化されていて、全部個人ごとの記録になってるんです。名前があって、いつ生まれて、親は誰で、で、結婚いつして、離婚ならいつして、養子もらったらいつ養子もらって、子供はいつ生まれて、で、いつその人が死んでとか。個人の記録なんですよ。そうするとね、何がポイント違うかっていうと、家族という単位で考えてるか、自分一人で考えてるかなんですよ。今、世界の常識は、自分一人なんですよ。だから、誰の子で生まれても、自分一人なんですよ。もちろん家族はいるんですよ。でも、家族の中の親の戸籍に入ってるんじゃないんですよ。例えばね、親の戸籍に入ってますよね。結婚しないと大体そのままでしょ。親が死んでもそのままですよね。結婚してないと。だからやっぱその家の人ってことになるでしょ。私個人だったら関係ないですよ。親はいるし、兄弟も当然いるんだよ。子供いるんだけど、やっぱその人個人なんですよ。だから最近どこでもさ、特にヨーロッパ、北欧なんか行くと、結婚しないのに子供産むなんて当たり前じゃないですか。だって要するに家関係なかったらさ、自分の人生の履歴しかなかったら結婚しようがしてない、子供は子供でしょう。関係ないじゃない、別に。結婚したが姉妹がね。だから特別財産って思ったら別だよ。ハプスブルグ家のごちゃ、な、跡取りとかさ。こうなったら最初は別だけどさ、大抵関係ないじゃない、そんなものはさ。ねえ、下手すら負債なんか多いわけだからさ。関係ないじゃん、そんな財産とかさ。いや、これが世界の常識なんですよ。しかもね、国籍だってそうですよ。アメリカなんか見てくださいよ。最初から国籍があるんじゃないんで、自分で国籍取りに行くんだから。不法移民で入ってね、頑張っててどっかでね、就職してさ、で、ある程度ね、こう、金貯めて結婚してと、結婚証明書もらってと、そうやってだんだん市民権取ってて、市民になっていくわけだよね。自力で市民になるわけですよ。難民の時代ってそうでしょ。難民の時代ってものはですね、生まれた時は全然関係ない人なんだよ。頑張って頑張ってどっかの国民になるって、こういうやり方でしょ？日本みたいに生まれた瞬間から、どこかの国民で、日本の国民で、どっかの家の人でって、そんなことないですよ、そんなこうじゃないんだって。自分で国籍を取りに行く時代でしょ、今。だから怪しい国世界中たくさんありますから、結構みんなあちこち行って移住しますよね。親が移住してその子供なんかそこの国民になりますよね。だから今、国ですら自分の実力で獲得する時代なんですよ。国籍ですら。だからあれだけみんな頑張んのよ。ものすごい剣幕でさ、世界中駆けずり回って仕事してやってんでしょ。だトランプなんかだから、ほら大変それも入ってくんだってわけだろうな。でもね、あれは非合法を止めてるだけで合法的な意味をどんどん入れてますよ、あれ。 決して移民全部止めてるわけじゃないのよ。非合法移民だけ止めてますからね。だからまあ、なんかそれも限度もありますからね。全部入ってこいじゃ困っちゃうでしょうから。だから、ここで一つ言えることはね、その社会主義になるものの実態ですよ。この一人で生きてきますよね。だから結局全部金だったんですよ。金しか取れるものはなかったわけ。いくら稼ぐかですよ。金がなかったら誰が市民権くれます？どこでコスケ取れます？金がない貧乏人が。そうでしょ？結局金を貯める以外に方法なかったんですよ。しかもね、早く結婚して市民権取ってやらないってさ、子供産んだってさ、国籍取れないじゃない、それ。大抵の国は。だからそれはものすごいゲームだったんですよ。で、その金が稼げないとなったらどうなると思います？あるいは金で、その地位が変えられたとなったらどうなると思います？例えば最近中国人なんかね、あちこち行っても多すぎるっつんで中国人で移民を断られたら結構あるでしょ？そうしたらみんな考えますよ。戻る場所ないんだもん、自分一人なんだもん。みんなでやってこうじゃない。そこで手をつないでみんなでやってこうでしょ？こっちの輪ですよ。手をつないでやってこうってことです。あんたも大変でしょ、私も大変なんだ。ねえ、おっしゃると、イランのどっかの出てですね、今制裁食らって偉いことや、ねえ、後方の手でアメリカに逃げてきてね、今やってんだと。親父が偉い頃して、俺はなんとかなってんだけど、やっぱりそのアメリカ就職ないからどこ行ってんだめ、そんな話皆さんゴロゴロ転がってるわけよね。私は例えばどっかブルガリアの生まれでですね、ねえ、どっか食い詰めて出てきちゃったとかね、親はそのイラン人だとかね、親はロシア人だとか、そんな話ばっかりでしょ。私は純粋な血統、日本人でございまして、日本の国籍を持ってまして、その何の家でございましたら、そんなの面白い。それでいますよ。いるんだけども、いや、そういう人たちよりもはるかにパワフルなのが、今言ったその、いろんな事情を持った人たちだよ。自分一人で頑張る以外に生きようがないんだから、それらを繋ぐのが今の社会主義です。そういう人たちが。いい加減にしろよと。俺たち何だと思ってた、こんな頑張ってやってんだと。金のゲームを終わりにされて、俺たちどうしてくれるんだと。どうに行けばいいんだと。こういう世界でしょ。これは今度社会主義ですわ。だから個人主義の上にある社会主義なんですよ。面白いよね。個人が手をつなぐ社会主義だね、今度はね。そういう見方で読んでるとよくわかるんですよ。特に若い世代。ある程度年いくとですね、国籍持ってて、金持ってるから、まあ、そこまでいかないでもさ、今度は取られる方心配しますわな。もね、何にもない方はさ、特に若い世代は、何にもないし、このまま終わりにできないから、みんなで手をつないで、ここ突破しましょうってことよ。権利を主張して、取るもん取って、やりましょうってことでしょ。私今回ね、アマゾンがね、ニューヨークの第二本社諦めたって、これは転機だった感じがするのよ。アマゾンがね、あれ、カリフォルニア本社ありますよね。あれがニューヨークにね、ニューヨーク市に第二本社作るって計画があったんですよ。ニューヨーク市もだいぶ誘致したのよ。ところがね、地元の人たちがね、カンカンに怒り出したわけだ。こんなことしたらね、不動産の値段が上がってね、古いところの家は取り壊しになって、安い家賃のところがなくなっちゃう。で、みんなホームレスになっちまうと。だから税金みんなね、その誘致に使っちまってると。俺たちの税金なんでアマゾンに渡すんだと。俺たち何のメリットがあるんだと。許しがたいって大反対運動が起こってたんですよ。そしたらアマゾンが第二本社計画を撤回したんです。第二本社建設計画を撤回したんです。ソーシャリズムの勝ちです、これ。ソーシャリズムの勝ちで。で、ユニークな顔したあの女性議員いますよね。オカジオコルテスって。元気ない顔した人いるで知ってますねえ。この人。元気いい女性なのよ。下院議員ですよ。この人ね。んあれ違うあ、これだ。この人ね。美人ですよね。この人。ツイッターに書いてましたよ。やればできるじゃない。大企業のわがまま応募を止めたじゃないって言って。これニューヨークの人でしょ？出てましたよ。こういう世界よ。要するに何をやってるかっていうかっていうと、要するに、ほら、一人しかないから。みんなで輪を作って、こっちの輪じゃないですよ。会える方の輪じゃなくて、これは会えるでしょ？こっちの輪じゃなくて、リングの輪っかなんですよ。手をつなぐ方の輪なんですよ、これ。輪を持ってた人、あの輪じゃないですから。ね、聖徳太子の輪はこっちでしょ？今のやつはこっちの輪ですから、リングの方の輪ですから。
手をつないで大企業を追い出した。これが社会主義の典型的な現象ですよ。で、大企業を退治するわけよ。これの時代ですよ。で、大体ね、労働組合運動なんてですね、非正規の人が一番厳しいんだから。昔だったら臨時雇いですよ。あそこがね、生活変わったから一番厳しくなるわけよ。したがってこれから先は、こういう人たちと真面目に対処できない、対応できないリーダーは、企業からも政府からも排除されますね。あ、電気つけてもらいます？私はね、企業の、あるいは政治のね、こう、人と話ができないリーダーは、労働組合運動で全部追放されると思う。要するに、もう一人の時代なんだから。どうしようもなくなってね、みんなで手をつないで輪っかにして、どうするんだって迫ってきますよね。相手のことがわからない。相手と五分に話ができないリーダーがどうして問題進められます？今の国会みたいなことやって、あんな政治家どもがどうして問題裁けられます？言いたいことだけ言って何か言われたらですね、パッと帰っちゃうと。あいつ二度と質問させるなとかですね。あんなの全部ストライキになりますよ。全部ストライキになります、あんなことやってると。実際去年ぐらいからアメリカも随分ストライキ多いでしょ。いや、ストライキは手順ちゃんと踏めばあれ全部憲法で OK なんですから。手順さえ踏めば。で、向こうは要するに何度も言うようだけど、時代の最先端の人たちだよ、これ言ってんのは。あらゆる苦労がある中で、自分で自分の道を開こうと全世界を渡り歩いてね、言ってみれば渡りたっていうかね、全世界を駆け巡りながら、なんとか未来を作ろうと頑張ってた人たちがね、金の問題でドーンというバブル崩壊で、政治の変更で、足を外されたわけだ。だから一番アクティブな連中だよ。むしろ日本なんかのんびりしてるわけよ。生まれた時から日本国籍持っててさ、ね、黙ってるな、金も入ってくるしね。家の中にはさ、親と一緒にはさ、飯も食える、家賃もいらねえで。一番のんきじゃないかさ、これ。で、その一番のんきなの出てくるのは、いわゆる世襲政治家ですよ。ドーンと座ってさ。で、そんなところに一番弱い厳しいことやったら、手をつないでやってくんだよ。どうなると思います？吹き飛ばされるに決まってんじゃないか、そんなものは。だからこれからは、その、どんなリーダーであろうが、誰とでも五分に話ができないと。相手のこともわかる。こっちのこともこうだ。一緒にできる人でないと。本物の労使協調ができる人じゃなかったら、これからリーダーになれないですよ。今回はそういう展開だぞ。本当に。今までとだいぶ違いますよ。例えばエコノミスト誌ってありますよね。エコノミスト誌もですね、今週号の特集が若者の社会主義なんですよ。これですね。あ、これが、これだ。これね。これだ。若者に社会主義が勃興してるって、これが先週号のエコノミスト誌の表紙ですわ。特集ですわ。皆さん、よろしいですか？どんな人でもちゃんと語尾で話できますか？相手のこと分かって。要するに、今世界を駆け巡るという立場は、大変な努力をしてやってんだから。ぬくぬくとですね、国籍に守られ、家族に守られ、政府に守られて、そんな人じゃないですよ。世界の先端走る人たちは、本当に命かけてね、飛び回ってるんじゃないですか。その人たちが手をつないで世の中変えましょうって立ち上がり始めてるんですよ。いいことだと思う。いいことだと思いますよ。だからね、別にそれ、ね、日本国籍あること悪いことだって言ってんじゃないんだよ。ですから、それがどうしたってことなんだよ。だからね、守られてんじゃないんだよ。それあったってもっと前に進まなきゃダメなの。その迫力ある人たちが出てくる。これが本物の、いわゆる下克上ってやつなんですよ。国籍に守られ、家庭に守られ、代々の仕事に守られ、世襲で守られなんてのはね、クソの話もできないわけよ。何にもできないんだから。一方実力でね、国籍もない。親も離れ離れ。ね、戦争でなんか兄弟も死んじまったと。もう死に物狂いで駆け詰まり回ってですね、憧れの、その、なんですが、シリコンバレーで働いたと。家賃がバカ高いもんで、年収1000万円でもでね、年収1000万円だってあれ、ホームレスの人がいた時代があったんですよ、ついこの間まで。年収1000万円でも、家賃が高くて、家、帰れない時代があったんですよ、ついこの間まで。そこまでして苦労してやってた人がね、ゲームのルールが変わってとんでもないって言った時ね、このね、見識の差はこんなにあるぞ。見識の差は天井下がりますぞ。だからね、ちゃんと見識ある人出さなきゃダメですよ、別に。政治家でも企業人でも。これを下克上と言うんですよ。だから日本にも下克上広げまりますよ。
その差があまりにも大きいから日本だけ世界から孤立してるんですよ。この緊張感が伝わってないんだ、日本には。ほんと。死に物ぐらいやってるわけですからね。今回、だからそこがポイントでね。で、資料。極右しかなかった政治に、ラジカルな左派、社会主義は急速に台頭中です。ですから、まあ政治、極右一本上司だったんだけど、左が出てきたんですよ。左が。で、左もいろいろありましてね。急進派からまあ、ある程度穏健なところまでありましてね。まあだからこれは当然右もそうだけど左も結構バラエティ飛んでたら左いよいよ出てきましたよ。左言ってんのは食い詰めた人ってよりも、確かに食い詰めた人もいるんだけど、食い詰めた人はね、それだから自分で動けないんだよ。オーガナイゼーションできる人、オーガナイズできる人は行動力ある人ですよ。リーダーシップ持ってる人だよ。それはね、決してね、もう今日の生活だけで日々大騒ぎやってるではなくて、コルテスみたいな人だよ。能力もあって、物事分かってて行動力もあって、それで自分自身も突っ走ってて、で、止まるわけいかないから、おい、テイクンでやろうぜって、これ実力者ですよ。実力者が左に来てますよね、今回ね。だからなんかその、貧民がね、まとまってない抗議、そんな世界じゃないですよ。今回はすごいぞ。だから、フランスがそうでしょ？それからイタリアがそうでしょ？アメリカがそうでしょ？変わってきましたよ。だから本物の左の勢力出てきたので、いいことですよ。右一辺倒じゃね、どうしようもないですから。で、大企業と富裕層に対するボトムアップの攻撃と階級闘争で、これ聞くとビビる人多いんだよね。ビビる人はリーダーなれませんよ、これから。みんな出てくんだから。キム・ジョーンでも何も出てくんだから、まず、お座りがないと。どうしましたって言ってね。相手人間なんですからね。お化け出てきたら怖いけどね。人間なんですからね。大丈夫ですよ。そういう腹のない人は全然ダメですよ、これから。逃げ回ったり。まず、逃げるやつが一番ダメ、こういう時は。どんな組織で逃げる人はこれから絶対ダメです。お前質問させないとかね。ああいうやつが一番ダメ。物事こじらせるだけ。で、相手の立場だって話を切れてなきゃダメ。相手の立場だって。あ、何を言いたいのかな。相手はどんな常識なのかな。ここが分かる人なんか絶対ダメ。それから哲学ない人ダメ。足して2で割り3で割りじゃこういうの結論が出ないの。足して2で割り3で割りじゃ絶対結論が出ないんです、こういうのは。共に新しい未来を作らない限り、結論が出ないの。共に新しい未来を作ることが必要なんです。だそこは本当の企業がいるんです。本当の労使対立ってやつは、経営者にとって一番大変なのは労働組合運動ですからね。JR なんかもですね、それもとにかくやらないで、国鉄民営化いたったから今頃すっかり出てくるわけですよ。現場がおかしくなっちゃってるでしょ。もうね、労働組合運動だけ避けようとしてね、全神経集中して会社運営すると会社おかしくなるんだよ。現場がおかしくなっちゃうのよ。だからこれからはたくましいリーダーなきゃダメですよ。だから、このね、私はこの20年間、30年間日本ってですね、数字だけで物を考えるリーダーとかね、一方通行のコミュニケーションだけで威張ってるとかね、それこそ世襲に守られてるとかね、そんなやつばっかだった感じがする。株主の時代って言うけどね、株が暴落したら株主出てきませんから。株主なんていい加減なもんでね、株が下がるら文句言うけどね、じゃあなんか経営者変えて、新しい声だってそれでも株が下がり続けたら株主は変えちゃいますからね。だから株主は変えちゃうと見ていいですよ。何言ったって株価は戻らないんだから。おまた今度会社を動かすのは経営者ですよ。ごめんなさい、会社を動かすのは労働者ですよ。労働者のために経営やらないと今度経営者は。株主のためじゃない、今度労働者のためですよ。で、労働者の後ろはね、家族もあるんだから。地域があるんだから。ね、家族はね、地域で国があるんだから。で、それが分かんなかったら経営にならないですよ、これからは。だからこの、今回のアマゾンの大日本社撤回事件っていうのは、大きな転機だった感じがするんです、私は。で、ストライキが変える企業経営、株主の時代から従業員の時代へ、所得の分配、所有と支配の構造が変化していると。で、今度はですね、だから、いわゆるシェアリングってのありますよね。例えばね、昭和20年戦争終わった後、農地開放ってやったでしょ。あれ、今回あれなんじゃないの？例えば、そのあれですよ、企業の運営誰がやるかですよ。コーパラティブっていう形があってね、共同体みたいな形で会社運営する時代に来るんじゃないの？はっきり言って。だって株主なんか意味なくなっちゃうんだもん。株を暴落しちゃったら。あるいは、その、皆さんでね、ご自身で新しく農家やる方は結構みんなで土地借りてやったりしますよね。所有にこだわらず。増えてくるし、車だってカーシェアリングとか増えてますよね。家のシェアリング増えてきてますよね。 私はだからね、この所有の形態そのまま変わってくるんだと思うんですよ。新しい世代が入ってくると。そして今度台頭してくるのは、この2、30年間、世界中駆けずり回って苦労した人たちですよ。この人たちが、革新の変革の中核に座ってると見ていいですよ。だからそれはね、所有なんかこだわりませんわ。だって、所有ってのは国籍があってね、かっちりしなきゃ守れないんだから。それにいられないから世界中駆けずり回った人たちでしょ。初めから所有なんかこだわんないよね。要するに所有ができれば安定できるんだけど、その夢すら奪われちゃったら、これは別に輪を作ってね、やっていけばいいわけで、手を組んでね、繋がっていけばいいわけでしょ。私は所有と支配の形態で変わってくるし、要するに支配ができなくなると思うんですよね。で、日本の政治の経済、政治なんですけども、やっぱり流動化進んでますね。自民党の話もあちこち聞こえてきますけどもね、まずその統計の捏造はすごい迫力ですね、今ね、政治においてはね。なんか、厚労省で統計の捏造をやった担当者が死んだんでしょ？ねえ、出てましたよね。すぐ死ぬんだよな。嫌な内閣だよね。嫌な内閣だね、あれね。で、安倍内閣も私は大変だと思うね。もう自民党の中は去年からそうですよ。もうみんなひそひそ話からさ、大きな声までさ。前、村上誠一郎さんと対談しましたよね。あれ村上さん、私に何て言ってたか覚えてますか？あの対談の中で。藤原さんもっと言ってよって言ったの覚えてます？私が言ってることもっと皆さんに伝えてくださいって最後言ってたでしょ、村上さん。そうなんだ。もう自民党内でいくら喋ってたんで始まんないと。もうね、国民と一緒にやんなきゃダメだとあの人もちゃんと分かってるんですよ。だからもうそれぐらいあそこ弱ってるんですよ。で、もう各地で分裂選挙でしょ。福岡県知事選挙なんかですね、麻生太郎副総理、財務大臣が負けそうな候補を担いでるんですよ。負けそうな候補。あれ負けますわな。財務省も地盤沈下しますわな。ほんと消費税の増税なしじゃないでしょ？なしなんでしょ？これ増税なんかしたらもう選挙は初めから負けるようなもんだよね。だから麻生、森友、消費税はアウトなんじゃないの？あれ。すごい戦いだと思いますよ。一方、細野ね。何あいつ。鈴木自動車の鈴木治会長に頼んで自民党にくら替えさせてもらってさ。選挙区は惜しいんだけどさ、比例で通るってわけよ。簡単に怒ってますよ、みんな。悪い奴だなってさ、ほんと。とにかくね、就職議員だよね。とにかく金欲しくて、あの商売やってる奴結構いるわけだよ。で、秘書がめちゃくちゃなんだって。とにかくね、秘書の管理が今できないんだって。政治家自身が。秘書がね、自分で勝手にね、商売やってんだってさ、すごいって言ってましたよ。いや、ちょっといけませんぞ、これ。で、公明党は怒り出しちゃってるよね。公明党は。だからもうほんとなんか、選挙でまとめきれないでしょ？安倍支持じゃ。だから今年の政治は、まさにその、内部妖怪ですよ。内部分裂と真相暴露で妖怪加速する日本の旧体制。そうだよね。なんか、厚労省またメール出してきましたよね。官邸に報告しましたってメールをね。ついつい出てくるわけだ、こうやってね。で、日本でも極右と左派の時代を超えようとしてますよ。だから、安倍たちの極右と左派は左派であるんでしょ？両方ですわ。まあ、真ん中から左はね、立憲民主党とかね、共産党いろいろありますからね。まあ、ここはここで、こう出てくるんだと思いますよ。で、あとやっぱり、リストラだよね。リストラ経済だよ。さあ、リストラ始まったら大変だぞ、これ。よくみんな余裕がないんだから。そしてやっぱりよく情報交換をやって、いろんなチャンスだけはこうやって、それから潰さないように経営を立て直さなきゃいけないし、次のリーダー出してもらえると潰れちゃう会社はよく出てきますから、それはやっぱり駆けずり回らないとこれはしばらくはうまくいかんですぞ。この強行になっちゃいますとね。やっぱりね、下克上なんですね。テロ戦争終結ということで中東はアメリカ引くと。まあこれ戦争になる可能性ありますね。イスラエルが最後おかしくなってるからね。冷戦の終結で朝鮮半島はもう和解に行くと。まあこれは動きありますよね。で、英米は世界から撤退する。この動きに変化はないですよね。で、ユーラシアを見てると結局、なんかドイツ、中国が共倒れだよな。英米に対抗するとか言ってユーラシア連合ということでやってみたんだけども、まあドイツ、中国で組んでみたんだけども、ドイツ銀行もダメ、中国もダメだから、まあ所詮は、やっぱりね、ダメなんだよ。要するにね、肝心なこと分かってないんだよ、私に言わせると。ドイツ、中国は。世界の運営どうやってるか、肝心からのこと分かってないんです、あの人たち。 うん、その辺はやっぱアングロサクソンの独特のノウハウがあるんですよ、あれ。ほら、ドイツ人、中国人が威張れば威張るほどみんな、そっぽ向くのよ、あれ。まだわかんねえのかなと思うんだけど。まあ、わかんないんだよ。だから多国籍企業は没落してきますよね。ああ、なんか本当、すごいね。特に自動車関係だよね。半導体、多国籍企業の没落すごいよね。これが巨大な IT 会社もそうでしょ。で、資源国は、ベネズエラもそうだけど溶けてちゃうんだな。サウジもそうだよね。結局資源国も資源売るしかないっていうところがまだ結構あって、その資源を自分とかで上手に活かして製造業でもやってやりゃいいんだけどもね。ロシアなんかだから日本と組みたいんだよね。日本とぜひ組んで日本の工業力、日本はら製造業だんだん空洞化してるから、ロシアは資源あるから一緒に組んでやりたいんだけど、まあなかなかね、領土問題とかあって進みませんわね。で、ボトムアップと体制流動化。まあこれは引き続き、続くでしょう。ですから今この段階で言えますことは、混乱の先に見える新しい時代をイメージできるか否か、ここに尽きると思いますね。このイメージがなかったら、これはもう右往左往するばっかですよ。今回ばかりは、そら今の政治家だって大企業の連中だってもうすっとんきょうのばっかですから、見えてるに見えない。ロハスとかから観光とか健康ってありますよね。ああいう具体的な政策の先に見える全体像がわからないと、それは難しいですよ。だから、なんていうのかね、こうやっぱこう、だんだんだんだん見えてきたと思うんだけども、やっぱり多くの人たちは、今日の責任、今日の数字だけ見て仕事して生活してるでしょ。だからわからない。だからわからない。まあ、でもまあ、で、みんなハッとしながら変わっていくんだろうと思います。だから決して私はですね、全般的に見てそんな悲観してるわけでもないんです。大変なんだろうと思うんだけど、まあ、大変なことがないと前進みませんからね。だから逆に言うと、私今回は右向きのネジは右に巻き切ったと思います。私ね、よく言ったでしょ。この右巻きのネジは右に巻き切らなきゃいかんと。安倍内閣のね、巻き切ったと思うぞ。全枚切れただろ、あれ。右のネジ。ぐるっと開いてて。去年のだから、くれぐらいブチって切れた感じがするんだよ。憲法改正なしで株暴落しちゃってさ、もう役人から反撃食らってね。アベミアぐらいだろ、あれ。アベミアクソーサーぐらいだろ、アベノミクスのね、素晴らしい言ってくれんのさ。で、原発はもうおしまいでしょ。で、車これから制裁食らいますよね。右向きのネジは巻き切っちゃったらよかったですよ。もうあんまりすごかったな、もう。ねえ、悪いのは全部韓国の選手のやつがまだいるけどね。まあ、とりあえず ねじ切ったんじゃない。だからまあ、一応、極右旋風も大体終わったと思いますよ。そうすると、あとは実力者が出てきて、まあ、真ん中から左だよね。中道左派だな。で、経済界は中道右派でいかないといけない。これはね、やっぱりね、ゲームなんですよ。労使もゲームやりますからね。中道左派の労組と中道右派の経営側でゲームやんないとダメなんですよ。で、前のなんか民主党ぶっ壊した時から私それがずっと思ってて、枝野さんのところっていうのはあれアメリカの支援がなくできた左派の政党でしょ。あれいいと思うんだよね。あの時にひょこって生まれたんで、あれ後ろアメリカが作ったわけじゃないよね、あれね。あれいいと思うんですよ、左派の政党。みんないろいろ言う人いるけどさ、要するに真ん中から左って大事なんですよ。案の定左派の時代でしょ。ねえ、だから真ん中右が問題なんだよ。もう極右がさ、うるさいからさ、わけわかんなかったわけ、真ん中右の方がね、経団でもわけわかんないから。まあ、とりあえずネジ巻き切ったし、全枚切れたし、だから中道をつないかんな。中道右派ってやつを。それはやっぱり、あれですよ、中女ですわ。中道右派の一番の心情は、中女ですよ。これですわ。真心と思いやりです。これが確信です。真心と思いやりを確信に持ってくるリーダーでしっぷれないとダメですね。包み込むっていう。包み込んで、こう、狭く閉じちゃダメなんだよ。前に進んでいかいけないから。だから、共に未来を作る。共に未来をね。そこですよ、これからは。今度、これが大事だ。 JC も随分右の方行っちゃってるよね、あれね。業間団体なんて、まあ、団体としてあるんだけども、リーダーシップないとこほとんどでしょ。この作り直しが大変ですよ。左は分かりやすいんですよ。危機感がバックに入ってるから。でもね、これバブル崩壊するとね、これ躊躇とかね、なかなか難しいんだ。後継機の時は名前だけで、言葉だけ動くんだけどね。まあ、これからの仕事ですね。ここがしっかりしないとね、政治も外交もね、経営も立ち直らないですよ。あ、もう一つ最後に申し上げたいことは、感情で外交をやる、感情で政治をやる、感情で経営やって、一つも成功しないってことをお分かりになったでしょ。感情を先に立って外交やったら全部失敗するんでしょ。感情を先に立って政治やったら全部失敗するんでしょ。そうなんです。感情を先に立ててね、仕事したら失敗するんです。感情はあってもね、要するに世の中はね、感情だけじゃ動きませんので、相手のことも考え、合理的に考える分は考え、飛躍する分は飛躍し、八面六臂の活躍でやらなきゃですね、世の中に収まるわけがないんです。感情を振り返すと全部失敗しますよ。安倍内閣が一番いい例です。全部失敗でしょ。下関以外はね。本当そうなんです。だからこれはね、いい教訓として残してなければいけません。これから特にそうです。バブル崩壊しちゃったんだから、この先感情だけ出したらね、全部失敗しますよ。しっかり物事を見てね、で、相手も生きた人間、こっちも生きた人間なんかどうするかっていうことをね、きっちり詰めらなきゃダメ。そこがポイントだと思いますね。たくましさがいりますね。そう思います。はい、なんかご質問ございましたらいかがでしょうか。何かございましたらどうぞ。はい、どうぞ。
まあ、アメリカはまあ軍隊行けばなんとかなるだろうけど、
はい、
中国はもうどうにもならないだろうから、台湾に攻撃かけて、そういうシナリオっていうかあるだろうから、その時日本とかアメリカ軍が出るのか、日本が出すのか、またアジアと戦って白人が得するのか、そこらへんちょっと。
いや、出てこないじゃないです。戦争のことじゃないんじゃないです
か。でも中国
出てこないと思いますよ。
出てこないですから、
ね、どうやって出てくるんですか。あれ
もう荒れてるから逃げる人は逃げられるんだろうけど、俺もう逃げてるんだろう。
いや、でも侵攻するったら組織的な国家としての軍隊の行動言いますよ、うん、ドルは全部引き上げられますよ。中国人の財産は世界中没収されますよ。やんないですよ、そんなことは。
やんないですか。
だってそんな国じゃないじゃないですか、あの国。
まあね、そら
金ボケの国じゃないですか、あれ。だから全財産を失っても出てくるとしたらロシアですよ。ロシアを怒らせたら出てきますよ、あれ。ロシアは徹底的にやる国だと思いますよ。ロシア敵に回したら敵に回さないのがいいと思いますよ。イスラエルみたいにロシア敵に回すとあれ本当に出てこられますよ。実際にグルジアがそうだったでしょ。アブハジアがそうでしたね。ロシアからかって怒ってたらね、怒らせたら本当に出てきたんですから。3日で陥落したでしょ、グルジアなんかね。今のジョージアですよね。ロシアぐらいのもんじゃない？とりあえずロシア今そこまで日本もねやってないし、中国は大丈夫じゃない？
大丈夫でしょうかね。
そういうとこじゃないと思います、あの国。
権力維持するためには台湾に出てミサイルとか当社余ってるんだよ。
いや、そんなこと全部、そんなことするなら習近平なんかあんなとこにいませんわな。要するに習近平はだからトランプと組みたいから明日に一生懸命やってるでしょ。だから要するにトランプと組むということは戦争しないって意味じゃないですか。毛沢東の理論にあるんですよ。毛沢東が理論ですね、あれ中国だから。毛沢東は戦略的撤退を大事にしたんですよ。戦力温存策と言いましてね、負ける戦争は絶対しないというのは毛沢東の軍事理論なんです、あれ。中国はだから2030何年まではアメリカと戦争できないってもう前から言ってんのよ。ところが先走った連中が今にも弾を撃つって言ってんのはこの20年ぐらいなのよ。あれをだから黙らせたわけでしょ、習近平は。黙らして押さえつけてるから、とりあえずなんとか持ってるわけだよな、あれ。勝ちようなんかないですよ。要するにさ、鉄砲弾上から撃ち当たってね、ミサイル撃ったってね、全部新国の財産没収されたらどうなるかですよ。ほら、いきなりね、台湾侵攻してきたらね、全世界でいきなり新国の財産、不動産全部没収だよ。新国に国外退去ですよ。その瞬間に終わっちゃうじゃないか、その戦争。そこがだから、本当にその国の違いでね、それでもやるってのは多分ロシアだよ。中国は違うと思うよ。ええー。 あれは金だった、金だと思いますけど。
金なくなったら、それは、家境だからね。
で、それだけだと思いますよ。はい。
でも、視野は出るだろうけども、どこに出るのか知らないんで、中東に出るのか、
いや、で怒らせなきゃ出てこないですよ。怒らせたら出てきますよ。中東はもう出てるんじゃないですか。ね、出てるでしょ。中東はだから怒らせて、イスラエル怒らせたから出てきてるわけですよ。ロシアだけ気をつけたらいいと思いますよ。はい。
じゃあ戻ってこないんじゃ
ない？だって昔戻すって言ってないじゃない。
いや、二島を戻して選挙するって話もあるから。
いや、だって返還するんだ、一言も言ってないですね。引き渡すって言っただけで。まあ、ロシアなんか相手にさ、女あんた、力でやろうなったら、もう一般でやられますわ。満州どうなったか分かるでしょ。どうなるんですか。まあ、ああいう国はああいう国だから上手に付き合いませんと。あれ怒らせたら怖いよ。怒らせたら放射能のことは全部本当のこと言っちゃうだろうしさ。まあ大変ですよ、あれ。うん。なんかね、本当に安倍内閣ってね、喧嘩に強いやつ一人もいないでしょ。わかんないと思うんだよ。こいつ本当に強いやつだ、本当に弱いやつなのか。私、それが一番危ないと思うんだな。例えば、キム・ジョーンとかね、トランプとかね、まあ、習近平とかね、プーチン並べてね、ドイツ喧嘩に強いかは多分わかんないなと思うんだよ。そう。喧嘩に弱いやつに怯えてみたりね、喧嘩に強いやつにね、いい気になってみたりね、一番危ないのよ、ああいう連中やってんのは。あれ本気で喧嘩したことないんでしょ、あれ子供の時から。だから、喧嘩できないやつがね、政治やったらね、えらいことになりますね。ほんと。こうパッと見てね、弱いか強いか分かんないやつがね、リーダーやってごらんなさい、あんた。えらいことになりますね。いや、だ戦前がそうでしょ。統計ごまかしてアメリカなんか大したことねえって言ってるか、ああいうことになるわけよ。要するにアメリカ人でブラブラしてないですもん、こうやって気をつけましたよ。だから弱いと思ってたんです。本当ですよ。私読んだことはもう、あの退役軍人の書いた本、いや日本人なんかアメリカ人なんかボラボラしてるからさ、あんなまで日本人に比べてね、これ聞くんです、日本人全然違うからさ、弱いと思うと書いてあったよ。違うんだって。普段ブラブラしてたってあの国はこう方向性が求まると動くんだって。第二大戦ってやつは、あの兵隊動いたのはね、これで略奪して金取れるかじゃないでしょ、あれ。自由を守る戦いだってあったから、うまくいったわけでしょ。アメリカ人ってやつは、そのアメリカ建国の話からそうですよね。もうみんな移民で入ってきて、最後国籍取る、それが人生だから、理念に基づいて、最初から最後まで理念に基づいて行動しないと、あの国うまくいかないわけよ。だってもともと財産がない人で集まってきてやってんだから。だから理念を立てたら強いんだ、あの国は。自由を守るとかに、ね、一番強いんだよ。だって自由に対して迫害で逃れた人たちが集まってくるんでしょ。迫害をやめさせるって一番強いですよ。反対、今みたいに自由の名のもとに嘘をやってること全部ばらされちゃったら、あれコテンパに弱いですわ。全部嘘だったと、911も嘘だったと、理念が嘘だったってばれたらコテンパに弱いんだよ。それがあいつの性質でしょ。だからいろいろあるんだよね。まあだからちょっと日本も危ういと気をつけないといけない。なんか他にご質問ありますか。はい、どうぞ。
あのさっきの感情の話なんですけど、うん、特にあの日韓関係って今もう感情的になってると思うんですけど、これからどうなるのかなと、あとまあどうしたらいいのかと、あとそれとまあ北朝鮮がまあ和平というかまあそのうち核兵器をまあ放棄するとか非核化してまあ国交が正常化した場合、まあ、北朝鮮と日本ってその戦後保障というか全然やってないですよね。そういう感情的になるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
うん、まあ感情的にやってても今あんまり関係ないでしょ。別に日本外れてんじゃないですか。要するに韓国の中にも右翼いますよね。イミョンバク、パククネの右翼いますよね。日本よりすごい右翼なんですよ。これ当然北との和解に反対だし、米軍に帰ってほしくないわけよ。日本にもいるでしょ。アメリカにもいるでしょ。この三者がつるんでみんな反対したのよ。米軍撤退反対とか、北朝鮮和解反対と。で、もう頭いいですよ。ここに爆弾を落としたんだよ。要するに仲間割れの種ちゃんと爆弾を落としたんだよ。ね、あの、レーダー詳細事件とかさ、慰安婦とかさ、天皇の話でさ、右翼同士喧嘩するんじゃないさ。こういう言い方悪いけどさ、犬が自分の尻尾噛んでるわけだよ。尻尾噛んで痛いかもったら、打ったらもっと痛いだろ。ぐるぐるぐる回ってるわけだよ。オッケーだよね。黙っちゃったよ。だから、日本の右翼と韓国の右翼昔は一緒になってね、その戦争終わりにしてやだと、米軍帰っちゃやだと、言ってたのがさ、もうそれでやってたらさ、これで、だからこれで、ベトナムの米朝会談も邪魔してないじゃない。 そんなこと言う前にさ、韓国警視から日本警視からやってるからさ、OK じゃないですか。だから官庁でやると損するってこういうことなんですよ。あ、俺も頭いいですよ、あれ。あれ、トランプと組んでんだろ。うるせえか、黙らせろと、なんかいい方ねえかと。ほら、ね、レーダーの話と、慰安婦と天皇の話だけ、もあいつらもぐるぐるぐるやってて出てこねえと。ぴったりじゃないですか。それぐらいのことわかんねえのかなと思うんだけどね。まあ、とにかくね、そういうことありますから、まあ、とりあえずそういうことなんだと思うんだよ。しかしね、日韓は簡単にいかんぞ。古代から揉めてるぞ。北朝鮮、韓国の間だって揉めるしね、韓国の中だってね、全然割れてるんです、実は本当のこと言うと。白木側とね、くだら側でね、違うんだよ、あれ。最終とまた仲悪いわけよ。これで日本との間はもう古代から歴史でしょ。はっきり言ってね、一番怖いのはですね、実は日本にとってやっぱり朝鮮半島なんですよ。そのね、冷戦が崩壊してますよね。冷戦崩壊って米軍帰りますよ。その米軍がいたから収まってた問題が全部出てくるわけ。北とも南とも、南の中も。下手するとですね、旧ユーゴスラビアみたいになりかねないんです、ここは。旧ユーゴスラビアみたいに。旧ユーゴスラビアをね、ソビエトが終わった後、戦争内戦になっちゃったでしょ。ああいう可能性は決して否定できないんです。感情の問題とか歴史の問題が出てきちゃった時、誰も入ってこれないわけよ。だから、この東アジアは、よっぽど理性的にきっちり政治やりされてるのだったら危ないですよ。かつてね、古代だって何回も戦争したことあるんですから、日本と朝鮮半島はね。何にもないっていうふうにね、安心しきることは逆に危険です。アメリカが帰った後が危ないんです。帰った後が。まだとりあえずいますよね。今日は今いますよね。帰った後が危ないんですよ。だからそれまでにきっちりね、やっていかないと。今までの、右翼連合じゃダメだってことよ。岸信介以来の戦後の右翼連合とか戦前引き継いだやつは全然ダメだから、全く新しい関係で作り直さなきゃいけないわけよ。やっぱりいずれにしろ日本がしっかりリーダー出さないと、朝鮮半島危ないですぞ。私そう思ってます。はい。はい、どうぞ。
そういう意味でいくと、北朝鮮を中心に日本も統一された方がいいというのを考え
ます。統一できると思います、北朝鮮が日本を。
いやでも北朝鮮 の由来を考えれば全然日本
だ。だって日本には北朝鮮から来てる、韓国からも来てるし、南からも来てるし、どっからも来てるじゃないですか。だからちゃんと外交しなきゃダメなんですよ。
だからそういう歴史を考えて、北朝鮮があって東朝鮮って、ね、日本
だなるわけないじゃないですか、そんなことが。要するにさ、
いやそれ世界地図にな
る。なるわけないじゃん、そんなことは。要するに混乱が広がるってことです。そんな統一国家とかさ、そんな勇ましくできるわけないじゃないですか、これから。割れる一方ですよ。割れるとき危ないんですよ。割れるとき危なくて、はい。どうぞ。はい。
スポーツ先生が、個人主義と、
社会主義。
社会主義というのは、要するに個人主義の方に、成り立っているとおっしゃられていて、はい、で、その日本も、その社会主義が、これでいけないという時になった時に、本当にこの、アメリカや、その欧米のように、社会主義に行くのかっていう、疑問があって、というのは、日本には、一部のその、知的エリートを抜いて、個人主義というのは、ついぞ、根付かなかったと思いますし、そして根付く必要もなかった、もっと、他の価値あるものがあったわけで、で、そうすると、やはり先生が、先ほどその、保守が発表されて、大家族主義でやっていくっていう考え方もあるんですけれども、でもやはり戦前そのあまりに忌まわしかったので、今でもそれが後を引いているわけですが、そういう方向で日本が行った方がいいんじゃないかなっていう気持ちが私はあって、でもじゃあそこから忌まわしさをどうやって見たらいいのかっていうふうに思っています。
はい、日本人はですね、あまりそういう意味で言うと、海外出てる日本人は、やはり活躍してますよね。個人主義でね、国内の日本人はあまりいないですよね。だからおっしゃった通りで、そんなに欧米みたいに丁々発止になるような感じはあまりしませんですね。で、地域のつながりって大きいですから、こう戻る原点で地域を持ってる人結構いますよね。だからそのエネルギーを地域の振興に役立てる人も結構いますよ。あるいはですね、この社会起業家みたいに頑張ってる若者もいるでしょう。それはだから、こう抵抗運動として輪を作って戦うんじゃなくて、包み込むように地域を良くしようという若者も結構いますよね。年配の人いますよね。 だそういう意味で言うと日本という国はおっしゃった通りで個人主義があんまり発達してませんし、それは悪いことを言うわけでもないんだけども、まあとにかくそんな形で進んでますね。しかし今回はそれだけでは済まないと思います。この政府の実態バレてきますから。結局アメリカまでなんでこうなったかというと全部バレたからなんですよ。ウィキリークスから始まってね、もう次々とさ本当のことバレたでしょ。だからみんなあんな若者を怒り出したんですよ。真相を聞けば聞くほどあまりにもひどかったわけですよ。だから怒り出したわけですよ。日本だってそうですよ。これバレてごらんなさい。安倍内閣の実態とか日米安保の裏側とかいずれバレますから、これ全部。そらたまったもんじゃないですよ。若者だって年配の人だってですね、ふざけんなとみんなね、俺たちこんな目になった、あいつのおかげだとみんなそら手つないで騒ぎ出しますよ。そういう時期必ず来ますよ。その上で次どう作るかって時に、その輪っかを作ったのをどう次に着地させるかの時に地域とかなんかまた出てきますから、やっぱ一旦また出てくると思いますよ。戦後の混乱期と同じだと思います。はい。あ、じゃあこちらからどうぞ。はい。
アマゾンがですね、
はい。
この2月の27日から3月の1日まで、
はい、
タイム制
でやるんです。還元ね、1% だっけ。
それがね、うん、いろんな条件があるんだけど、全部で 9% 以上、9.5% ですかね。
そんなに下げるんですか。
ですよ、
うん、
それで、全商品なんです、
うん、
例外はあり
ません
、
ね、
ほとんど全商品で、ね、これって、あれですか、消費を見込んでの行動なんでしょうか。
まあ、やっぱりレピュテーションと両方でしょうね。オンラインショッピング、今、ものすごい競争なんですよ。アマゾンは、だから競争に追われてますよね、オンラインショッピングで。だからやっぱ一番はその、値下げして、オンライン競争に貸したいからじゃないですか。そう思いますよ。で、プラスね、要するに世界から送られてますからね。だから、Google、Amazon、Facebook、Apple、世界中からエレダムに上がってるんじゃないですか。で、やっぱり少し頭下げてですね。消費者に媚び売ろうって、あるかもしれませんね。一番は競争の問題でしょう。そう私は思いますけど。はい。はい、どうぞ。
この安倍政権の数年間が何をもたらしたかというのはもう、ね、皆さんご存じのとおりだと思うんですけども、まあ、外交はできない、内政はボロボロ、嘘をね、粉飾で、まあ、これってこれらを、まあ、維持しているのは国民、日本国民一人一人に、ね、根っこがあるんだろうと思うんです。国民の資質っていう言いながら僕も日本人なんでね、ちょっと自分で自分のことはよく分析できないんですけど、でまあ、個人主義輪っかを作ってっていうね、何かこう今の状況を覆していくっていうエネルギーが日本人にその西洋で起きているようなことがね起こるんだろうかとかっていうと、
いやそれはいくらでも起きますよ。明治維新がそうだったでしょ。戦後の改革がそうでしょ。南北戦がそうじゃないですか。あ、すごいですよ、日本人ってやりだしたら。
でもこのあれですよ、そのまあいろんな戦争を経て、そしてまあ経済ね、世界第二なんとかっていうね、まあ浮かれたっていうことないですけど、そういう時代を経て日本人の資質も変節していったんじゃないかってい
う。いやー、こういうのは遺伝子がありますから、何百年経ったって変わらないんですよ。うん、全然大丈夫ですよ。極右とかさ、なんか人数多くないですよ。人数としては多くないですよ、極右は。
なんとかしてやっぱりね、変えていかないとこれね、ただこのままね、この沈みっぱなしの国でね、
リーダー出てく日本はね、タイミングがあるんですよ。何か起きないと出てこない。準備してても。だからそのあたりがね、日本独特の空気ってやつがあってね、
ちょっと。先生は、その次のリーダーと、なりそうな人間、これって何か思われたか。
今、名前言ってもしょうがないですよ。いや、一線出てくるときあると思います。そういうもんです。日本歴史はそういうもんです。はい。
はい、
はい、はい、あといかがですか。
すいません、
はい、どうぞ。はい、
すいません、日本と韓国もなんですけど、中国と世界というか日本はどうなるのかな、関係するかなと。今ファーウェイで言いがかりみたいな逮捕をして、カナダとアメリカと中国が揉めてるし、あと伊藤忠のなんか社員がなんか1年以上拘束されてて、やっとなんか何も分かんないけど拘束されてることだけは分かるとか、あとご自身が中国を排除するかもしれないとか、なんか どういうふうになる。
まず一番経済が大変でしょ。日中はだから最初から経済関係で行ったわけですよ、日中国交回復戦後ね。それがだから大きな転機を迎えてるわけですよ。 その中国もやっぱり日本に帰られたら困りますよね。かといって中国で工場を持ってって何か作ってアメリカに輸出できるかって輸出できないわけですよ、これからね。それはどう付き合うかですよ。だから中国の場合はまずその外交をどうする以前の話に、その経済関係の問題が今日本経済にとって向こうと最大の問題でしょう。投資のこととか雇用のこととか、あれだから日本側もちゃんと戦略決めなきゃいけないんですよね。日本はほら外交三原則ってありますよね。その国連中心、アジア中心、それから平和主義でしたっけ。一応だからそのアジアってのは昔から戦後の日本の外交の基本に入ってるんですね。だからまあそういう流れの中で、まあアメリカも保護主義に入ってったら、それはアジアってやるしかないでしょう。どう作るかですよ。TPP はダメだからさ。その大きな、だからパラダイムをちょっと日本人抱えなきゃダメだよね。もうバブル崩壊始まってね、中国なんか本格的にすごいんだから、1回目だからあれ。改革開放が初めてのバブル崩壊だから、それはもう全部頭血に飲まれちゃってますよ。冷静さなんかないと思います、あの国も。だってものすごいデフォルトでしょ、あれ。日本ぐらいが少し考えなきゃダメだと思うんだよ、本当の話。で、その上で提案して一緒にどうやりましょうかって話なんで、日本側から提案したと無理だと思うんだね。で、だからそのためには中国側の実態もよくわかんなきゃいけないし、中国も広いですから。ただあれ、旧満州の方、大清帝国の拠点のあたりはやっぱ北朝鮮の方と組むんだと思うんだね、あれ。朝鮮半島と組んでいきますから、やっぱりその、なんで、あの中原の方、漢民族の方の中国とちょっと違ってくんだと思うんですよ。あとあれもそうでしょ、あの、自治区もね、独立、どうせ行くでしょ、あれ。だから、中国も一つじゃないから、これからね。いや、大戦略練らなきゃいかんわね、これね。次の日本の体制の大きな課題だと思いますよ。正直言って。はい。
企業レベルでなんか、うまくいくもんなん、できるもんなんですかね。
リーダーがいればね。リーダーがいれば。リーダーがいればできる。チャンスですよ、リーダーがいると。他誰も出てこないから。いや、こういう時チャンスなんだよ。他誰も出てこないからさ。リーダー次第ですよ。どうぞどうぞ。
山口だけ景気いいって話聞いたんですけど。
違う、下関だけね。下関だけ。下関だけ。
まあ、非常に厳しい状況が先生言われた通りだと思うんですけど、はい、まあ、交換言われてるその IoT とか AI とかいうことで、随分燃えてる部分があるじゃないですか。
はい。
で、半導体は落ちてるっていうことからすると、非常に全体的には必要じゃないわけですけど、はい、さっき言った先生、見識とか自局をわからない、その IT 専門家というか、そういった人たちがダーッと動いてるみたいな雰囲気があって、うん、それは社会的にとか、生活者の将来のために AI とか IoT が動いていくということはいいことだと思うんですけど、本当にそんなに突っ走っている状況にあるんでしょうか。
ドットコムバブルって2000年に崩壊しましたよね。インターネットは本格的に実用化したのはあの後でしたよね。やっぱり時期的に同じで、今いろいろ IT、ビットコイン、IoT とかブロックチェーンやってますよね。で、まあ、ICO とか言って資金調達やった会社も、資金調達やった仮想通貨も2000以上ありますよね。あれが当然、淘汰されていきますよね。で、時局わかんないと結構潰れていきますよね。なんか出てくると思います。やっぱりね、あれとか本当に世界のいろんな人たち集まってやってるから、本物の意味での市場原理が働いていくところなんですね、あそこ。だからそれは投資家にしろ、経営者にしろ、何でも集まってやるところは本気でやってますから、あそこはなんか出てくるんじゃないですか。それこそなんか混沌の中から新しいものが。IT については。投資資金は当然、額たち減ってきますよね。これからね。でも、だからってなくなるわけではなくて、投資資金少ない少ないなりみんなやりますから、私はだからあれはほっといていいと思うんですね。やたら規制なんかかけないで、何に出てくるか、この枠の中でやってくださいって言うと結構出てくるんじゃないかと思うんですよ。そう動いてると思うんですね。特に私、人材見てて思うんですよ。ブロックチェーンのことが毎日こう載っけてますよね。こう、さーっと読んでもね、頭の位置は揃ってるわな。バカいないわ、あれ。やってると、バカいない。なんかね、金融でもね、こうね、とんでもないやつばっか集まってる業界ってあるんですよ。こうね、変なローン会社とかね。もうね、ひでえんだもん。とにかくね、自分の金儲けとまで考えていろんなことばっかやってる人たちの業界なんて、読んですぐわかりますって。全然違う。よーくものの分かって、先を見た人たちが集まってますね。ブロックチェーンとか見てるとね。いや、あれはだからなんか生むと思いますよ。アメリカってそうだよね。例えば私が80年代ね、アメリカの金融機関に行った時も、世の中、金融テクノロジーって言葉なかったですよね。 カタカナのデリバティブってこともなかったですよね。ほとんどあそこでしかやってなくて。で、やっぱり、すごい人集まってましたもんね。こんなすげえ頭のすぎなかったやつが集まってましたもんね。だそうしたら10年経って世界広がったじゃないですか。同じなんだと思うんですよ。インターネットもですね、1993年から5年ぐらいが本当に洋乱期ですよね、あれ。あの時のアメリカそうだもんね。ほら、こんなもんあるかってぐらいの人たちいましたもんね。私はなんかブロックチェーンはね、一昨年ぐらいからなんとかそんな感じになってきた感じがするんですよ。特に去年がね、どんどん集まってきて、私はだからやっぱり、あれはアメリカ型のやり方で、その、一番優秀な人たちが集まったところから次生まれていきますよね。で、その一番優秀な人はどこに集まったか私も全部知ってるわけじゃないかわからないけども、まずそのブロックチェーンには来てますよね。あとは、グリーンっていう世界ですよね。オーガニックだとか環境、エンバイロメント含めてグリーンっていう世界には結構すごいの来てますよね。このあたりはだから、まだまだいろんなのを生んでいくんじゃないですか。マネージメントにもあんまり最近優秀な人興味ないですよね。90年代で結構ね、マネージメントにね、優秀な人結構入ってたんですよ。今あんまり聞かないんじゃない？まあ私も全部知らないですけどね、なんとなくそんな感じがしてますから、IT はなんか出てくると思いますよ。当然淘汰しながらね、なふうに思ってます。はい。あとなんか、はい、どうぞ。どうぞ。
一応さっき、中道より左派で、
はい。
民主党がまず勝ったんだから、あ、立憲民主党で、ね、で、憲法に定められた天皇というのは、一応国を持つ方、で、代替わりが起こって、まあ、今の平成天皇と今度の天皇さんは、代替わりを、まあ、変えて、多分、日本の統治とか象徴というか、なんかなられると。で、一応天皇制のある国で、まあ、あり続けると思っていい。
うん、だって憲法を変えるとみんな言わないし、憲法を変えなければ象徴性の天皇は残りますよ。
残ります、
ね。ええ。要するに天皇の実質的な働きとかなんかは時代時代によって変わりますよね。時代時代に役割があると思うんです。今、それは小太さんも言ったでしょう。ただ、憲法を変えなければ天皇制はずっとありますよ。
そうですね。
ええ。
皇室戦犯は、今の状況だとも変わらない。
それは分かんないですね。例えば女性天皇どうするかとか。
横やりはまだ入りつつある。
横やりというか、いつも議論があるということですよ。例えば、女性天皇どうするかでしょ。女系は歴史ないけど、女性天皇って歴史あるんじゃないですか。女性天皇どうするかとかさ、いろいろ議論はこれからでもあると思いますよ。はい。うん、はい。あとは、よろしいですか。まあなんかだんだん世の中迫力出てきましたよね。本当。でもこんなもんですよ。これぐらいなきゃダメですわ。もうなんかね、その、この前日本人、この20年間日本人は、やっぱちょっと、引きこもってたね。引きこもってましたよ。もっとね、日本人ってたくましいと思うんですね。ぜひ頑張ってまいりましょう。じゃあ、今、ちょうど半過ぎましたが、1時半から予定通り後半始めたいと思いますので、午前の部はこれまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。